香川さん、こんばんは。
あ、こんばんは。聞こえますか？私の声。
あ、香川さんの声。
あ、なんだろう。私の声は聞こえ、正常に聞こえてます？
あ、聞こえてます。
ああ、じゃあ、あれですね。私のスマホの方が、ちょっと、うまく聞こえない感じですね。なんか、夕方から、ビリビリノイズが入っちゃって。
なんで？
いやー、スマホでこんなノイズが入るなんて、あ、ね、通常デジタルだとありえないんですけど、なんでだろうって感じで。
どうしましょう。
そうですね。よいしょ。はい、ちょっと待ってください。端末を変えないと多分ダメだと思うんで、端末を今変えます。すいません。
10時になりました。ちょっと今お待ちください。
これは
ちょっと一旦香川さんがスマホを変えるということですので、10時になっておりますが、いらっしゃってくださった皆さんありがとうございます。ちょっと私自身もライブ久しぶりなんで、多分音を出しながらやると思いますが、香川さんは音声配信のもうプロ中のプロですので、香川さんがまた戻ってきたら、お話をお聞きしていきます。
こんばんは。
戻ってきましたね。こんばんは。あ、音直りましたね。
はい、端末を完全に変えてイヤホンも変えましたんで、大変失礼いたしました。よろしくお願いします。
お願いします。それではこれから今日は香川さんに大学で教える仕事についてということでお聞きしていこうと思います。まずはもうスタイフでは香川さんを知らない人はいないんじゃないかと思いますけども、一応自己紹介ということで、どの大学で何を教えてたかというのも教えていただきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。香川と言います。大学は立教大学と大東文化大学で教えてました。立教大学が99年から2012年で、大東文化大学が2004年から2012年まで教えていました。はい。
こちら科目の方は、
はい、科目の方が立教大学はコミュニティ福祉学部と観光学部という2つの学部で、まあ、選択の科目で、いわゆる IT リテラシー、情報処理1、2みたいな感じのを教えてました。で、大東文化大学の方では、教職課程を取る学生向けなので、スポーツ科学なんとかって学部とか文学部とか、まあ、いろんな学部にまたがって、教職課程の子が受けに来る、科目で、教育方法論と、マルチメディア、概論という科目を教えてました。
はい、教育方法論、まあ、これも後でまたお聞きしていきます。まあ、今回突然久しぶりにライブをすることになりましたが、まあ、私は塾講師とかオンライン提供師とかをしていますけど、やっぱり教える仕事に携わっていると、私個人はやっぱり大学で教えるってすごい憧れてて、教授になる方法とか本借りたり買ったりしたりもしてたんですよね。で、そんな中、香川さんが教えたことがあるという今の素晴らしいご経歴を聞いて、今回、ちょっとお話を聞かせてくださいとリクエストしていったところですが、ちょっとインタビュー的な感じになって、私前ライブした時にゲストの方が尋問のようだって言って、
あ、いや、全然、尋問的で、なんでしょうね、今日、もう本当に好奇心に、はい、なすがままにどんどん聞いてくださって、全然構いません。はい。
WHH 的に順番に聞いていこうかなと思いますけど、まあ、まずは一番気になるのは、はい、その憧れの大学で教えるっていう仕事は、そうそう人は手に入れることができないキャリアだと思うんですけども、なぜ教えることになったのか、きっかけとかをもし教えていただけたらと思います。言える範囲で構いませんので。
大丈夫です。わかりました。私はもともと専門学校の教員をしていました。で、その専門学校の教員で3年間いわゆる正社員という形で、当時でいうとこう CD-ROM タイトル作りとか、そういうマルチメディアの制作に関する学科主任をやってました。で、ただ3年してからフリーの契約、本当に契約、派遣社員というか、まあ、契約の講師にこう契約を変えたんですね。で、その時に、学校の方から、こういう大学から、講師の、空きがないかということで話があったけど、吉田君どうだという紹介を受けて行ったのが立教大学という流れですね。
次の、大東文化大学はもうこれはキャリアがあるのですぐに決まったんでしょうか。
はい、大東文化大学はですから、それから立教で教え始めてから数年経って、で、まあ、自分自身もその専門学校の仕事も少し減ってきたもんですから、他の仕事も探さなきゃという一環で、もう本当に一般応募で、公募で、履歴書を提出して、まあ、たまたま受かったという感じです。
こちらは一般なんですね。
はい、募集があるので、そこを見て応募したって感じですね。で、私立なんとか学校協会っていう JS なんとかっていう団体があって、私立なんとか大学協議会だったかな、はい、そこの、そこに大体ね、非常勤講師の募集出るんですよ。
おお、そこ、じゃあチェック、こういうのをチェックすればいいんですね。
そうですね、別にそこは、なんでしょうね、入会とかしてなくても、はい、そういう情報はもうオープンなので、なんだっけ、ちょっとすみません、名前忘れましたけど、そういう私立の大学のなんか、私立って、うん、なんか大学のそういうなんかね、団体があるんですよね。はい。
じゃあ、そもそも専門学校の先生にはどうなるんですか？
専門学校の先生も公募ですね。普通に新聞の求人欄を見て、応募して受かったって感じですね。
なんかやっぱり 塾とかって正直割と、まあ、なりやすいというか、そういう雰囲気が漂ってるんですが、なんかやっぱり専門学校とか大学ってなるとなかなか受かるのも難しいイメージですけど、そこら辺ってどうなんでしょう？
いやー、まさか受かるとは思わなかったですね、だから当時。
そうなんですか？
はい、もう今でもはっきり覚えてますけど、専門学校受験するとき、もう本当に次の年度明ける、1月ぐらいだったんですよ。で、私新聞奨学制っていう新聞配達しながら奨学金もらう、形で大学に通っていて、朝の新聞の折り込みを自分で配達分を折り込みながら、あっと思ってたまたまその求人が目に入ったんですよ。神奈川県で新聞奨学制やってましたけど、埼玉のそういう募集があって、をたまたま見つけて、ですぐに所長にちょっとすいません、休ませてもらっていいですかって言って、受験の段取りつけて、受けに行ったって、受けに行ってみたらやっぱりびっくり、大体60倍ぐらいだったんじゃないですかね、多分。もう、はい、教室が2つぐらい、大きめの教室が2つぐらい満帆になるような会場だったので、多分そのぐらいの人数だったような気がします。
逆を言うと、これあれ、これってもう新卒の扱いでですか？
はい、ですか。で、私は新卒で臨んだんですけども、当然その専門学校の特に IT 系の教員って、ちょっと言い方は悪いんですけども、やっぱりそのエンジニアの方がちょっとした腰掛けに受験するっていうのも結構まあ多いんですよね。で、そういう本当に社会人の猛者たち、並々いらっしゃる中で、新卒の私が横でちょこんって座ってるっていう、はい、そのこう気まずさみたいなものは今でも覚えてますね。
いや、こういうと、これはなぜ自分では受かったと分析されますか？
私の考察としては2つですね。当時マッキントッシュ、今では Mac と言いますけど、マッキントッシュを使える人は多分少なかったんじゃないかと思います。 本当に出始めの頃だったんですよ。で、たまたま私は大学の研究室で使ってたんですね。もちろん使いこなすというレベルじゃでは全然ないんですけど、ただ、それなりには使ってたと。ただ開発とかじゃないですけどね、研究のために使ってただけなんで、本当に Excel というかマルチプランというかアプリケーションを使うだけでしたけど、で、それを使ってたっていうのと、あとは多分新卒ゆえにコストパフォーマンスが良かったんだろうと。
シビアな。意外に。
はい。そうですね。で、一応その教職免許を持っていましたんで、そのコスパがいいにしても、まあ、なんでしょうね。変なことはしないだろうっていう感じに見られたんじゃないでしょうかね。校長も、理事長も、結局その、実業家としての理事長じゃなくて、本当に教員畑出身の理事長だったんで、やっぱり教育寄りな人は取りたかったんじゃないかなっていうのは、今では思いますね。
なると、逆を言うと、教員免許をお持ちだったのが割と秘訣というと、まあ、はい、教員免許持ってないんですけど、一般人がやっぱり大学で教えるとか、専門学校で教えるっていうのは、なかなかハードルが高そうなイメージですね。
ですから、その箔という意味では、はい、少なくとも差別化要因にはなった気はしますね。結局、その社会人の、中途採用の皆さん方は多分持ってる人はね、まずいないでしょうから、とでまして当時は情報っていう科目もね、ありませんでしたし、まあ、そういう意味では、はい、新卒で教員免許を持っていて、まあ、Mac を使えたっていうところでは、多分フィルターとしてはそこそこ残るところにはいったんじゃないかっていう気はしますね。そうじゃないと逆に私は日大出身で、学歴的には多分、まあ、上の方には行かないとは思うので、はい、学歴的なものではないというのは、まあ、間違いないと思いますね。
なるほど。やっぱりこれ就職の際とかはこういう希少価値を持っている人が選ばれるっていういい例ですね。
そうですね、たまたまですけどね、まあ、当時は本当そういうのも分からず、もうとにかく手当たり次第を受けて確率を上げるっていうことに、ね、必死でしたけどね。
じゃあ逆を言うと、まあもう最初から教員免許を持ちということでした。これは教育学部だったんですか？
いえ、普通の、今では生物資源科学部、当時は農学科っていう、本当に農業の、学部で、で、単純にもう理科の教員免許を取りたい学部をひたすら受けまくって、そこにたまたま受かったって感じですね。
元からじゃあ学校の先生になりたかったってことですかね。
あ、そうですね。それは、あ、そうですね。はい。
もともと教育業界に行きたいっていうのがあって、まあ見事にかなったと。
まあ逆に言うと自治体の教員試験には、まあ、一切受からなかったということですね。
そっか。じゃあこっちの道ではなく、いきなり大学講師の方にという、これまた変わった感じですね。
まあ専門学校の教員としては、その正社員で、しっかり新卒で入れたので、まあまあいわゆる教員の仕事としては、私としてはまあまあ自分としてはよくやったなって感じでは褒めてあげたいですね、当時の自分には。
じゃあもう最初から教える仕事に興味があって、まあ、ずっとやられてたってことなんですね。
そうですね。大学を目指す時も教員免許が結局受けられる学部をひたすら受けまくってましたんで、
そっか。じゃなかなかやっぱり、まあ、私も一応、塾業界とかは、まあ、一応、いますけど、やっぱり教育のこういう専門的なところっていうのは、なかなかこう、難しそうな感じですね。
なんでしょうね、生っ粋の、いわゆる公務員としての自治体の教員の先生って、やっぱり、通常の、ね、ビジネスマンの方とはやっぱり感覚違うと思いますんで、その面接とかその採用にを考えた時には、まあ、やっぱりかなり違った感じに見られるんじゃないでしょうかね。
いや正直なんで私がこの全然資格も満たしてないのになんとなくこう憧れてるかというと、私大人のピアノサークルに前サポートしてたんですよ。
はい、
でその主催者の方って一応音楽の歴史みたいな、なんかこういうジャンルのはいつ生まれた的な、それをジャズとかポッ どれほどがメインだったんですかね。で、まあ一応ピアノサークルっていうのを立ち上げてたんですが、ただ、まあほとんどピアノっていうとやっぱり私もそうですけど、クラシックの人がやっぱり流れ込むんですよ。で、
はい。
人はまず弾けない、しかもクラシックのこっちの西洋のそういうバッハがとかショパンがっていうのは全く知らなかったんだけど。
はい。
まあ、そんな方がっていうとちょっとすごい失礼ですけど、弾けもしないし、クラシックの知識なく、なんかジャズとかの知識だけあるっていうところを買われて、正直結構、教育大の音楽の講師に抜擢されたんですよ。
おお。
なんか、半分ぐらいしか知らないし、しかも、まあ、楽器も弾けない人が講師になれちゃうんだっていうので、ちょっと私はやっぱり教える仕事してた身としては、ちょっとジェラシーというか悔しいなとか、それでもなれるのっていうのがあったんで、公立の教育大でですよ。ちょっとびっくりしちゃいましたね。
そうですね、私立ならまだしも、国公立でそれはちょっと、確かに私もびっくりですね。
ですよね。逆を言うと、いや、教員免許で本当に音楽の、先生目指す学生がいる中で、この人のこの技術で、いいのかって、本当にちょっと失礼ですけど、思っちゃう。
そうですね、まあ、その音楽とか芸術のジャンルは、まあ、私もよくわかんないですけど、なんか鶴の一声とかで決まっちゃうんですかね。
まあ、いや、本当に人がいなくって、まあ、たまたま少しでも授業できそうな人っていう雰囲気だったんだろうなと思うんですけど、国公立っていうのがすごい引っかかれるんですよね、この話。
ああ、そうですね。確かにそれはその通りだと思いますね。
私立なら、まあ、いろんな独自のいろんな人、経験ある人とかでもいいと思うんですけどね。まあ、そんな私のいろいろな思惑はありつつ、香川さんはもともと教師を目指されていて、まあそのまま順調にこう大学で教える、まあ専門学校から始めて大学で教えることになったということですけど、じゃあ、まずはやっぱりみんな、私もみんなも気になる立教大学の体験談をお聞かせ願いたいですね。これはやっぱり2つの学部ですけど、結構生徒の雰囲気とかも違うんでしょうか？
あ、もう全然違いますね。大学って本当にこんな違うもんだなっていうのを改めて思いましたね。まあ、ね、自分自身が大学に通っている時に学部ごとに違いがあるっていうのもね、なんとなくは肌感で分かってましたけど、まあ、いざ教える側になってみると本当にこんな違うんだなっていうぐらい、違うタイプの子供たちがしっかり入試で振り分けられてるなっていう印象は持ちましたね。
福祉と観光ですもんね。
そうですね。
全くやっぱり違いますもん。
そうですね。やっぱり観光の方が垢抜けてる感じですね。
まあ、実は私、今教えている生徒が最初ここ立教の観光を目指してたんで、
おお、はい。
違う学部に年内で決まったんですけど、なんで観光は私も調べてたんですよ。で、なんか今回香川さんとこの立教の話ができる、なんか私って今立教ブームが吹いてるとかって勝手。私がマーチで唯一行ったことはなんか立教なんですよ。短い関東住まいで、まあ、た
はい。
またま池袋を拠点としてて、英検受けまくってたら、なんか英検の、なんか、なんだったっけな。
ああ、会場になりますよね。
ストを受けませんかって言って、
はい。
まあ、じゃあ行ってみましょうって言って立教だったんですよ。でも、ツタの絡まるおしゃれな、こう、大学の中を入って、わあ、こんな大学生活送ってんだ、この人たちとか思って、羨ましいなと思ってたんですよね。
そうですね、池袋はね、おしゃれですよね。
やっぱり、まあ、マーチの中でも、青学か立教かっていうおしゃれさを誇っている大学ですよね。
私はですから、ニーザーキャンパスっていう、
ああ。
方のキャンパスだけだったので、まあ、本当にのどかでしたよ。
忍者なんでしたっけ？
観光とコミフクと、あとスポーツ心理、なんか現代心理、なんかそういう学部が、はい、3つがニーザなんですね。
ああ、そうなんだ。じゃあ、その子は観光を目指してたら、池袋じゃなくて、忍者になってたんだ。
そうですね、はい、一般教養とかで何か選択科目で池袋来ない限りはずっとニーザですね。
結局、池袋のキャンパスに決まってるんで、もう、なんか親御さんもおしゃれな大学でっていう感じでしたけど。へえ。でも内容としては同じ情報を教えていたんですね。
そうですね。ただ、本当にリテラシーの部分なんで、しかも当時ですから、ワード、エクセル、いわゆるインターネット、パソコン全般みたいな感じでしたよ。
で、 で、こちらは、集団授業っていう感じですけど、
はい。
ちらっと聞きましたけど、綿密に授業計画を立てて、行ってたと。
そうですね。実習科目で、しかも最大で200人相手にやりましたからね。
なんか他の、まだ時代が、ズームとかの時代でもないので、本当にもう大学って一気に教えたんですね。
そうですね。90分のコマの中で課題を出して、これをやりなさいということで、手を動かせて、動かさせると。で、机の上にモニターが2つあって、2人がそこに座って、2人の間に1台モニターがあるというタイプの、実習室が3回ぐらいなんかリニューアルとかで変わったのは体験しましたね。
パソコン画面、モニター見ながら生徒たちが実際に課題を解くって感じなんですね。私の時代にはこんなのがなかったんで、あんまり想像つかなかったですけど、そっか、課題を解いたりするんですね。
そうですね。ですから私は期末試験やったことないです。
これは？でも課題をチェックするのも大変そうですけど。
あ、そうですね。どっちが大変かって言ったときに、課題のチェックの大変さの方を選んだ、もしくは学生が、試験がない方が楽だろうっていう方を選んだっていうことですね。
なるほど。じゃあ、苦労したエピソードと、あとは逆に、やってよかったエピソードってありますか？
いや、苦労したエピソードは、そんな思い返すとやっぱあんまないんですよね。今やってる仕事に比べれば、苦労と言える苦労は本当になかったなっていうのは、改めて思いますね。そう言うとなんかすごい気楽な仕事に聞こえちゃいますけど、今の仕事に比べれば、苦労した苦労、苦労、苦労、いや、苦労は、人から見たら多分苦労なんでしょうけど、やっぱり好きなことをやってたので苦労と思わなかったっていうパターンですかね。
じゃあ苦労はそんなにないということで、結構じゃあ学生と年齢は近い感じで教えてたってことですよね。
あ、当時は、そう、若い頃は本当そうですね。はい。
なめる人とかそんなにいないですよね、大学。
そうですね。まして立教ですと、そうそう、はい、そんな失礼な人たちはまずいないですね。はい。
もうかなり楽しくっていうイメージしかないんですかね。
そうですね。楽しいというイメージしかないですね。本当にで、初年度、一番最初の年度は本当に年齢も近かったですから、教育実習に来た先生みたいな感じでしたよ。
そうですよね。若い先生、人気出そうですけど。
そう、単純に試験がないっていう意味でも人気はあったんじゃないですかね。
そっちですか。
はい。選択科目なんで、取りやすさっていうところは情報共有、学生の方でもするでしょうから。
これ取っといて、試験もないぞって言って、先生も高くていいぞみたいな感じで。
出席してれば、落とすことはないぞみたいな噂は当時は出てたんじゃないですか、きっと。
でも200人に教えるって、なんか想像つかないですね、全く。
そうですね。無茶してましたね。
誰か、よく講演会とかの講演者の語る話とかだと、誰か一人に向かって話すように、こう語りかけるみたいに言ってますけど、教える時もやっぱそんな感じなんですか？
あ、ですから私の場合は、パソコンの実習授業だったので、基本的にはいかにアクティビティを、毎授業で、課題として出すかっていうところが、ミソでしたね。
でもこれって当然1年の中でカリキュラムとかも割と自分で作成してこうやってったって感じですよね。
そうですね。大東文化も立教も、シラバスの提出は大体ね、11月ぐらいにするんですよ。むちゃくちゃ早いんですよ。年内に大体提出なんですよ。さすがに次の年のことわからんだろうとか思いつつ、いつも、こんなもんでいいかって感じで出してましたけど。ですから逆に言うと、シラバスは、大まかなとこを出すだけで、で、しかもその教務の皆さんはそこにチェックを入れるということはまずないので、形式を間違ったり、締め切りさえ間違わなければ、はい、赤が入ることはなかったですね。
でも私も最近はちょっと中学から高校生、今年は高校生をメインにしてるんですけど、昔ってシラバスって言葉とかあんま使ってなかったですか？
だから我々、僕らの頃くらいから多分なんか出始めて、なんかやっぱり授業を受けるときにミスマッチがないようにみたいな感じで、認知が広がっていったような時代だった気がしますね。
まあ、今、総合型選抜とかの指導をしてて、まあ、絶対シラバスとかチェックしとかないと、やっぱり大学の知識が浅いって言ってダメになっちゃうんで、まあ、一緒にシラバス見てたりして、あら、こんな見てたっけ？とか思ったんですよね。
まあ逆に僕の場合はその非常勤講師だったので、その苦労はなかったんですけど、注意したことはやっぱり多々あって、その一つですがやっぱりシラバスですね。
おお。
シラバスに、成績で、単位を落とす基準をもう結構当初から僕は早めに明確化してましたね。
今書いてますもんね、こういうのもね、試験何パーセントとか、レポート
はい。
とかで。
そうです、そうです。はい。今は多分かなり、ガイドラインというか、こういうふうな書き方をしてくれっていうのが、多分教務から、結構指導が来ると思います。ただ当時は、僕はそういうことはなかったんですけど、自主的にそういうのをやって、まあ、非常勤講師なんで、いつ切られるかわからないっていうところでは、クレームが来ないっていうことをとにかく目指してたので、まあ、厳しいことをするならば、こういう基準があるからだよっていう、とこは明示した上で成績処理をしていましたね。
まあ、苦労っていうのは人間関係とかそういうのは特になくて、こっちの細かいことでシラバスをこう気をつけて作っていたって感じなんですね。
そうですね。ですから、大学とのやり取りも本当に教務の、日々のやり取りぐらいしか、事務的なやり取りしか発生しませんし、あとはその推薦してくださった教授の皆さんとお話しすることも、本当にもう年度の最初にちょっとした懇親会でお話しする程度なので、人間関係的なところの悩みは、もう本当になくて、行って出席簿にハンコをして、授業の印刷コピーして、で授業やって終わりっていう感じでしたんで、仕事的にはあっさりしたもんですね。
じゃあ割と本当にその授業のある日に行って、まあ教えて、で、まあ特にそんなに交流もなくさっくり帰るみたいな感じのスタイルってことですよね。
私はあえてそれを気をつけてましたね。
おお、それはなんでですか？
やっぱり男性講師で、女子が多い立教というところでは、あえて距離は保つようにしてましたね。
若かった時は特にそうですよね。
そうですね。
なるほど。
意識してなくてもやっぱり、ね、受け取り方の問題なので、あえてそれは距離は取るようにしてましたね。
交流をあまり持たないように。
そうですね。もう聞かれない限りはこちらもあまり投げかけないし、ただ実習科目を担当していたので、明らかにサボっていたり、操作がつまずいているというところの基幹遵守はやっぱり徹底はしてましたけどね。
じゃあ、立教の話を今聞きましたけど、大東文化はやっぱり立教ともまた違う感じだったんですか？
そうですね。大東文化大学は教育方法論と、マルチメディア概論でしたので、そのマルチメディア概論っていうのは、今でいう ICT を、まあ、教員はちゃんと素養として身につけておこうねっていう科目でしたんで、まあ、その半年間は全然立教の教材がある程度は生きたので、全く問題なかったですね。ただまあ立教と違うのは、結局教職課程、教員向けなので、先生が成績処理をする時の Excel の使い方とか、あとは文化祭、あ、えーと、学校行事とかで、こういうことをやった時に動画編集はこんな感じにするんだよとか、まあ、そういうのを教員向けの教材は意識してチューニングはして課題はやらせてました。で、教育方法論が、ただ教育方法論が私でいいのって感じでした。
これ聞いた。教育方法論ってまず何なんですか、これ。
いや、私もまさか受かるとは思わなくて、私も大学でその教育心理学を専攻してたとか、そういうのは当然なかったですし、たまたまいなかったっていうことだと思いますね。
これは本当に方法なんですか？
ですから、教務の先生と、あと前任の、講師の先生とは一応面談はできたので、そこでヒアリングをさせていただいて、こういうことをやってましたと。で、まあ、吉田さんなら多分できるから っていうことで、まあ、言われてですね、あ、それでよろしければって感じでお受けして、だから最初リオンさんがおっしゃってた、まあ、ピアノの先生に、まあ、もしかするとまあ外部からすると近かった境遇とは言えるかもしれませんね。
半分は知ってるけど半分はっていう感じの、
はい、そうですね、はい、あの専門家では少なくともないよ、それでもいいですかって感じですかね。
やっぱり教師を目指す生徒はこの時いっぱいいたんですか、教職課程で。
うん、あの大東文化大学もそれなりに学部がいっぱいありましたんで、教職課程そこにまあ集まってくるので、はい、結構いました。ただ、僕の校舎のところはスポーツ科学なんとかっていう結構その、体育の推薦入試で入った子たちとか、結構まあ本当にスポーツをやりたくて入ってきた子たちがたくさんいて、体育の先生目指すみたいな、まあ、そういう子たちもいっぱいいたような子たちが結構7割ぐらいだったかな、うん、
体育の先生、
まあ、みんな本当でも先生目指すぐらいなんて本当高青年ばっかりですごい楽しかったですよ。
なんかかなり生徒とのこう授業のやり取りは全ても楽しいっていう言葉とか苦労がないっていう感じで、かなりやりがいはあったって感じですね。
そうですね、本当にやりがいは、うん、まあやりがいはありましたね。なんかいわゆるその学級崩壊とか、モンスターペアレントとか、そういう世界とは全く無縁な世界でしたね。
これはやっぱり大学だからですかね。
大学だからプラスやっぱりその選択科目だからじゃないですかね。まして教職課程ですとね、教員目指そうっていうそもそもの意識も違うでしょうし、
まあ、大学で学級崩壊とかもちょっとあんまり想像つかないですけど、よくたまにエフラン大学はこんな実態だみたいな、あのショート動画とか私はまあ仕事から見たりするんですけど、うん、
はい、あのですからやっぱりそういった大学でしかも必修科目で午前中の一限とかだったりすると、まあまあ授業にならないのかもしれないですよね。
あとあれですよね、スマホとかがある時代ない時代じゃ全く違いますよね、きっと。
そうですね、
今は大変そうですね、大学も。
いや、何かしたらね、すぐに動画撮られちゃいそうですよね。
やっぱりまたやる機会があれば教えたいですか？
はい、それはそう思いますね、うん、
情報のジャンルで、
うん、まあそうですね、情報、まあ教えられるものであれば何でもって感じですけど、そうですね、やっぱり、うん、なんかいいですよね、なんかキアのピュアで皆さん。
まあ私は中高生があれですけど、子供とやっぱり接するのって夢があるっていうか、こっちが元気もらえますよね。
あ、もう本当、むしろ本当そうですよね、うん。
あの私、まあ、フランチャイズ塾とかを立ち上げた人の下に2名ほどついたことがあるんですけど、やっぱり全然違う業界から他のこう手を広げようとした時って、一般的にやっぱり、まあ、それこそ介護とかの、あの、老人を、あの、ターゲットにするより、子供をターゲットにした方が絶対夢があるじゃないですか。
はい。
そういう人がフランチャイズ塾を開くみたいな感じのが、うん、あって、やっぱり、普通の一般の人から見ても教育ってやっぱりキラキラして見えるんだろうなと思ってました。
あ、そうですね、そうですね、まあまあまあ、うん、そうですね、まあ、で一つこうなんでしょうね、ネガティブがあるとしたらやっぱり儲からないっていうとこぐらいじゃないですか、うん。
まあそうですね、そのフランチャイズ塾を立ち上げた人たちも結局はまあいろいろあって、私は割と揉めて去ったんですけど、このやり方についていけませんって言って去ったら、結構私が去った後どちらも店畳んでましたけどね。
うん、いや、まあ、本当に俗人的なあの仕事の本当に最たるもんですよね。
塾は本当に集客していかなきゃいけないんで、そこが難しいですね。
難しいですね。
まあでも逆を言うと、今後の香川さんの教育のキャリアとして、私が前言った、今共通テストで情報が加わってで、2025年から加わるんで、なんかこれの、それこそ塾講師、家庭教師とかはいかがですか？
そうですね。まあ私はプログラミングは 仕事としたことは一回もないんです、ないので、まあ、一からまた勉強し直しって感じだとは思いますけど、ただまあ、うん、興味はやっぱりありますね。
その経歴で、まあ、きっと多分教科書とか見たらすぐに分かると思うので、教える、なんか、やり方を身につけたらすぐに教えれそうですね。そもそも情報を教えれる先生少ないじゃないですか、やっぱり。
やっぱり現状だと数学とかの先生が教えるケースも多いんですか？
いや、やっぱ足りてないって聞きますね、高校では。で、本当大学によっても配点低くしてるとこもありますが、昨日たまたま見てた大学とか普通に国語とか英語と同じような配点だったんで、わ、ここ配点高くてきついなと思いながら見てたんですけど。
国語と英語と同じ配点ってことは、
国公立をちょっと見てたんですけど、普通に100点で、はい、大抵は結構少なかったりするんですけど、たまたま見てたとこは普通に国数とかで100、100ってなってて、情報も100ってなってたりしたんで、あ、まあ、普通に勉強しないとダメなんだと思って。
あ
と、来年から始まるんで、やっぱり、まだ誰もわかんないんですよね、ここ、どうなるんだっていう。作ってる。
まあ、基本情報処理って国家資格があるんで、まあ、そのあたりとかがもう参考になるのかもしれないですけどね。
正直私も、まあ、IT ちょっとガジェットオタクっていうのは多分ご存知だと思いますけど、それでなんとかなんのかなって教科書とか見てたことあるんですけど、
はい、
やっぱりプログラミングの01とか結構細かいことやってるんで、あ、これ無理だなと思って、なりました。
どの辺が無理、決定的なところはどの辺でした？
いや、やっぱりそのなんかプログラミングっぽい考え方、
はい、
うん、いや、もう説明もできないぐらい、私、ちょっと、うまく説明できないですね。ここが、結局、教科書も参考書も全部手に入れて本気でやろうとしてたんですけど、なんか、無理っぽいって思って売っちゃいましたもん。
はい、じゃあ、数学とかで本当にもう、むちゃくちゃ難しい、どうにもならない問題みたいなの、まあ、ニュアンスですかね。
なんでしょう、私高校数学は挫折して全然解けないんで、中学校の解けるんですけど、高校の解けないんで、はい、高校のとも比べられないんですけど、うん、多分苦手な人多いんじゃないかなと思いますね、情報とかは。やっぱりこういうのとっつきにくいっていうか、そういう01でなんちゃらこのモデムが、まあモデムかぐらいは私も分かるけど、もっと細かいこと載ってましたよ。
まあ、その高校の情報の科目って確か ABC と3つあって、なんかその本当にプログラミングを教えられる人がいない学校は、その C っていうそのリテラシー的な範囲が多い、まあ、情報の科目でしのぐみたいなことが許されていて、でただ入試はそういう意味では、ね、リオンさんがおっしゃったぐらいの、多分その情報 A っていう多分プログラムガチのプログラムの方が多いものが多分試験範囲になる、そういう科目をベースにしたっていう問題なんですかね。じゃあ
これ、まあ、ICT の教育も私ちょうど2020年の始まった年にちょっと小中学校行ってましたけど、本当に準備できてないのにいきなり始まって、まあ、多分今あんまり ICT 教育って騒がれてないじゃないですか。もうなんかほったらかしにされてるし、はい、ICT 支援員とかも今どうなってるのか分かんないですけど、なんかこの情報も同じようななんか雰囲気でいきなり始まってるんで、いや、だってちょっと本当心配ですね、国公立の人は。
あ、じゃあ本当に今年の1月から
本当2025年の1月から加わってるんですよ。
じゃあちょっと新聞買ってみよう。
こう言うと、香川さんここでまた情報すごいマスターして、なんか急に情報のすごい腕講師とかになって、また第二のなんか別の人生というか、そっちもありですよ。
ああ、その時はちょっとじゃあペンネームで活動しようかな。なるほど。
もしコロコロ変わってて本当、大変ですね、子供たち。
まあね、きっと当日のトラブルもあるでしょうしね。
いや、情報は本当にどうなるのか読めないんで、とりあえずはまあ情報のそういう、いろんな先生が書いたテキストとかをやるしかないのかなっていう雰囲気なんですよね。
なるほど。まあ、 ただ試験でどうなんでしょうね。僕のイメージだと、その基本情報処理っていう国家資格があって、で、それは結構その、僕もその専門学校で教えてた時に、結構2年間で、ただ頭の、その中でも頭のいい何人かが取れるぐらいのレベル感の、まあ難易度だったんですよね。だから、まあなんかその雰囲気なのかなと。で、そこの、プログラミングの単元についても、結構その、進歩してもう変わらないアルゴリズムみたいな計算式みたいな、そういうのがやっぱり鉄板としてあって、で、そういうところを抑えておくとある程度取れるのかなとか、そういうなんかぼんやりとしたイメージをなんか今思っちゃいましたけど。
でも確かに今、理系の人も関わってるんですけど、理系の、結構難関大目指してる子は、いや、情報もいけてますって言うから、やっぱり理系の人だと覚えやすいですね。ガチで、数学とか物理やってる人だと、とっつきやすいかもしれないですね。
そう、だから難しそうに見えるアルゴリズムとかでも、やっぱりこ、あの伝統的な手法が、あの並べ替えとかいろんなソートの方法があって、で、そういうのは本当に難しいんですけど、多分物理とか、あの辺が得意な人は全然、ね、物理って覚えるの一番少ないから楽でいいじゃんって言ってるタイプの人には多分むちゃくちゃ刺さるような気はしますね。
私は今、並べ替えというワードが出ただけで、私、数学、中学校の教えてても、あんまり確率めんどくさくて好きじゃないんです。ソートとか、あそこ。そこでもう一瞬今の言葉で、あ、めんどくさいやつだと思って。だから、私は計算とかの方が得意なんですよ。バリバリ計算、当てはめて因数分解とかするのとか得意なんですけど、まあ、確率の、一個一個、そうやって割り当てていくとか、めんどくさいんで、そういう人は苦手そうですね。
まあ、だから就職のそのキャリアの話で言うと、いわゆるフェルミ推定みたいな、そういうのが得意な人は得意そうって感じですよね。
フェルミ推定はよくコンサルの会社で、試験で出ますよね。
出ますね。
ちょろっと、私、キャリコンチックな資格の職業訓練通ってた時に、その先生、フェルミについて教えてくださいましたけど、まあ、あれもなかなか普段はあんなこと考えないから、まあ、慣れない人は難しいですよね。
そうですね。あれ、リオンさんはキャリアコンサルタント、国家資格なんかあるじゃないですか。あれは持ってらっしゃる。
これは昔取ろうと思って、本当にお金も用意して、養成学校に本当にもう、今月から行くぞって、本当にもう学校も決まってたんですけど、ちょうどその時札幌で受けようとしたら、埼玉の塾から。
そうだそうだ、配信会ありましたね。そうだ、聞いた。
まあ、ここは資格よりも就職だと思って、思い切って札幌から埼玉に移住したっていう。それでそのキャリコンの、学校もなしになったし、あとは、本当は、一応、お金とかも、教育給付金を申し込めたんですけど、それも結局ダメになって、私はその後、もう期限が来ちゃって、それ利用できなくなったんですよ。
なるほど。
ただ、キャリコンは今考えると、YouTube の資格講座とかでもよくやってますけど、結構私も今だともう取らないかなと思ってて、取っても意味ない国家資格1位って選んでる人もいるぐらいで、私も今はそううなずいてるんですよね。
まあ確かに。
これ聞いてる方でキャリコン持ってて、キャリコンで仕事してる人には大変失礼なんですけど、まあ私のイメージ、私もキャリコンのその養成講座も通って3ヶ月一応終わったんですけど、まあ40万ぐらい取るかかるんです。割と試験自体は合格率も高い。そんなに難しい。がない。で、キャリコン取ったからといって、じゃあすぐに仕事でお金を稼げるのかっていうと、別にハローワーでキャリコン持ってますって言ったところで、ハローワーってほぼ非正規の人が窓口やってますし、あと、そうですね、1個ぐらいだけですね。その教育給付金の専門実践訓練給付金ってやつの面談の時は、キャリコン資格がある人じゃないといけないんですけど、それって、使う人あんまいないと思うんですよね。しかも、まあ私より転職歴があるものからすると、私その人と面談しましたけど、多分これ私の方がうまく面談できるぞってぐらいだったんで、やっぱり、 何も経験、転職歴もない人で資格持ってる人よりは、私は自分がいっぱい転職してるんで、あ、だったら資格40万かけて取らなくても、キャリア相談できるぞと思って、私は今は、うん、ノー資格でやってますね。
確かに。なんか僕もその当時は、キャリア教育って何みたいなのを結構懐疑的に見る感じだったんですけど、ですからキャリコンの資格ができた時もうーんって感じだったんですけど、まあその頃は本当にフリーでとりあえずまあなんとかなるっていうふうに思ってたので、そういうふうに見てたんですけど、今転職活動をしていく中では、一方でなんかその正社員とかそういう資格とか、あとキャリアに一貫性がないと入れないところがあるんだなっていうのを身に染みて分かると、ああまあそういうことかみたいなところもなんか出てきたりもしましたね、なんかね最近は。
逆を言うと、私がこんなすごい数の転職してますけど、基本、まあ、後半はほぼ教育なんですよ。塾だったり、アジア支援だったり、まあ、なんだったら教材作成の方とかも行ってみたりしたんですけど、
はい、
全部教育なので、一応ブレがないってことになって、まあ、一応参加されるっていうんで、確かに一貫性ないと厳しいですね。
そうですね。だから、この間落ちたところは、まあこれ落ちたから別に NDA ってなくてもいいと思うんですけど、あれドワンゴ落ちたんですけど、
ドワンゴ
あれですよ、N 校ですよ。
あ、N 校の教師ですか？
N 校で、全大学っていう大学を作るんですね、今度。作るっていうか、もうあるんですね。
はい。
そこの、e ラーニングの舞台があって、そこは最終面接まで行ったんですけど、落ちましたね。
今、S 校の人を教えてるんで、
お
その人も前大学も一応候補に挙げてて、結局そこは選んでないですけど、ただきちんとやる子だったら、うん、S 校とか N 校もありか、でも相当自制心がないと厳しいですよね。
いや、そうですね。自制心があれば、むしろね、本当に好きなことをやれるんでね。
で、自分の特技活かせますけど、基本でも高校生であれ、なかなか自分で律することできる人、まあ、だろうなっていう印象ですね。
そうですね。で、よっぽどそのスポーツとかをちゃんとやるからそこに行くみたいな理由がある子だったらね、本当にそっちのスポーツの方でコーチとか、まあ、目標管理を、してくれるっていう人が、大人がいればね、いいんでしょうけどね。
でも前大学確かに気になりますよね。来年からできる。
そうですね。はい。サイバー大学、ソフトバンクのサイバー大学とぶつけてきてるとは思うんですけど、まあ、いかんせん、とにかく N 校がね、今3万人いますからね。
うん、
ですから、まあいか、ね、作らない手はないですよね。ですから、その、
はい、
面接受けた現場の先生とはすごい意気投合していろんなビジネスの話もしたんですけど、やっぱり3万人の人が受ける、
うん、
e ラーニングの教材作ってるんで、全スタディっていう e ラーニングのシステムで一般の人もそれユーデミーみたいに使えるんですけど、でもそんなに知名度あるわけじゃないじゃないですか、
うん、
でも成り立ってるっていうのはその3万人のお客さんがいるからっていう安定感はすごい感じました。
うん、でももうすごいギリギリで最終面接 で
も、そうですね、雰囲気は良かったんですけどね。
田川さんのこのキャリアだったらずっと一貫性あって、そうこの e ラーニングって全然ぴったりですけど、
ね、なんかはい、今回の考察はおそらくギャラですね。
ギャラ、
はい、条件だと思いますね。はい、
そっか。あ、でも私も何度かドワンゴを多分応募してます。教員免許なくていいポジションなんてあったか忘れましたけど、私もなんか手当たり次第何回か応募していつも落ちてましたよ、ここ。
でもドワンゴの、僕が受けた教材を作るチームはとにかく今教材を作る人がいないのでって感じで、まあ僕はドンピシャだったので、本当に現場の方の面接の時は、盛り上がりましたけどね。盛り上がって、しかも面接ちょっと遅刻しちゃってそんなことがありながらも通りましたからね。
あ、でも教材作るのもいいですよね。私、学習参考書好きなんですよ。
はい。
普通だとあんまりこの高校生向けのそういうなんか英文法の本とかあんまり好きな人いないかもしれないですけど、私はああいうコーナーでいつもまた新しいのが出た、この先生のこの教えとなんかほわっとなってる怪しいタイプで、で、私も本当に 教材作ってみたいと思って、でただ出版社とかって本当に新卒じゃないと有名なところなんて入れないじゃないですか。
あ、
未経験者でも OK みたいなところに1個 入れたんですよ。
はい、
すぐは下請けみたいな、ほぼ本当に作業するばっかりだったんですけど、ただ学生とかには、うん、ちょっと関わったりできたんで、まあ、あれはあれで面白い経験だったなと思います。
はいはいはい、だから e ラーニングの会社もいくつか受けたんですけど、やっぱり一方で期待される、期待値としての人材像としては、紙の教科書、参考書の出版の編集をやっている人という人材像をもうはっきりと言われて落ちたところもやっぱりありましたね。
経験者ってことですかね。
そっちの方での経験者、紙の方の編集の経験がある人っていうことですね。僕みたいにその、中身教材の中身を知ってるっていうよりは、やっぱりその編集としての経験があるっていう方が重視されて、うん、ごめんなさいっていうところはありましたね、やっぱり。
まあ、でも、なんか似たようなところにやっぱ興味持ってるんですね。教材も作りたいですよ。教えるのもいいですけど。
そうですね。ただまあ、僕自身は、こうやって振り返って見てみる、振り返ってみると、まあ、何でしょうね、部活で熱血で指導して、生徒が、どっかの大会で優勝するとか、まあ、そういうのもいいんでしょうけども、僕自身が楽しみながら仕事をするときに、うん、教材ができたっていう喜びを常に感じたいっていうのは、ああ実はあったんだなっていうのは振り返ると思うので、うん、それでいろいろそういうキーワードで、就職活動とかは今もしてますけどね。
そっか、じゃあ形に残したいって感じですかね。
ああ、というよりはなんか、うん、いや単純に作るのが好きなんだと思いますね。立教大学の、授業でも結局同じ科目を何年もやらさせていただいたんですけども、一回として同じ教材プリントは使ったことないので、毎回取って出しの、はい、教材は作ってるぐらいハマってましたね。
教材作りが好き。
そうですね。それはなんか、はい、同じ教材は一回も使ったことないですね。
いやでも私も最近はこの大学受験をメインにしてると、本当に次々と、まあ共通テストも変わるし、私立も対策しなきゃいけないので、まあ英語の参考書をすごい買い込んでるんですけど、はい、もう読むためにうっとりしちゃって、特に同じ先生のシリーズを最近こう読んでたりすると、あ、これ、はい、この本で書いてたのと同じことが書いてあるとか思って、メソッドだとかで、
うん、
なんかいろいろ発見があって、なんかそれを見ちゃうと、まあ、森哲さんって知ってますかね？英語資格をめっちゃ持ってる。
ああ、ちょっとわかんない、はい。
英語業界では有名な方がいるんですけど、
はい、
まあ、その人が、まあ、ついにというか、Kindle 本で、まあ、誰でも素人でも、英語の対策本、英検の対策本とかのことを言ってたんですけど、素人が英検の対策本とか出してるけど、めちゃくちゃ間違ってることを書いていると。こんなの素人が、なんか出すなって結構激飛ばしてたんですよ。その人もいっぱい参考書とか書いてるんで。
はい。
うん、だから、そうですね、うん、私も一瞬なんかそういう対策本とか書こうかなって Kindle で思ったりしたんですけど、やっぱりプロのこういう方々の素晴らしいの見ちゃうと、
はい、
素人はやっぱり、うん、素人でしかないなっていうふうに思います。やっぱり
森哲さん
手かかってますしね。私もその参考書作るところで本当にいろんな有名な制作者の模試作成の先生にまず依頼するところから始まって、まあその人たちの原稿を集めてとかいろいろやってましたけど、本当にいろんな、英語は特にネイティブテックとかまで入ってるんで、あ、これ考えたら一人で作りましたっていう Kindle 本と比べると、うん、それはプロと素人の差はあるよなって思ったんですよね。
いや英語とかだと余計にね、本当大変ですよね。
英語はなかなか本当出したくなるんですけど、ちょっとこれはプロのそういうなんか素人が勝手に出すなって森哲さんが言ってるのを聞くとギクってなっちゃって、まあでもそうだよな、本当にまあ有名な方々のそういう参考書みたいな、もう細やかすぎて、いや、さすがプロだなって思いますもんね。
なるほど。
そっか、大学で教えることから教材作成。
そう。なので、あれですかね、やっぱりその大学の講師っていうと、まあ、なんかすごいなっていうふうに見られるわけですけど、見られることが多いとは思いますけど、でも中身はだからこんな感じなんですよね。やっぱり、はい、一旦その最初の審査さえ通っちゃえば、まあ、あの比較的あのもう委ねられてるっていうのが現状かなとは思いますね。
ただやっぱり一般の人がなりづらいのは、香川さんのこの教職免許、教員免許を持っていたこととか、そこら辺からやっぱり専門学校で新卒で入ってたってとこからの紹介での大学なので、一般の人はやっぱりなかなか望めないキャリアだなっていうのが。
そうですね、その辺で言うとあれですね、多分立教でも大東文化でもそうだと思うんですけど、教授会をいかに通るかっていうところが多分ポイントだと思います。
教授、うん、
はい、あの新しい講師を入れるときに、結局教授会、もう本当に教授が、学校の教授が集まって審査をする会が多分あるんですよね。教授会って言われてるんですけど、そこで結局エビデンスを説明できないと多分ダメなんですよね。
これもまた教授っていうと、もう白い巨塔にしか思わない。
あ、もう、はいはいはい、
あんな感じ、
あんな感じじゃないですかね、きっと。
もう本当にそんな感じ。
あんな感じだからこそ、うん、誰々さんの紹介だったら間違いないねって なるんじゃないですかね、きっと。
ああ、すごい、あんなドロドロとした世界が、じゃあ、まあ一つの講義を受け持つにも、ハードル高いですね、これは。
ですから、僕もびっくりしましたもん。ほら、日大っていうガチの、こう、なんでしょうね、今ではあんまりこういいイメージはないですけど、そういう学校の卒業したものが立教っていうむちゃくちゃこうリベラルな大学にね採用されるなんて、僕自身もやっぱり当時はびっくりしましたね。でも多分それはそういうもう明らかにコネ、うん、だろうなというような、うん、想像に固くないですね。
でも結局のところ、私も転職情報とか、こう転職系の動画とかも見ますけど、やっぱり強いのはリファラル採用。
はいはいはい、そうですね。
結局は、そうですね、紹介が一番安全って、まあ、はい、恋人見つけるときもそうですよね。安心じゃないですか、やっぱり。誰か信頼してる人が、この人信頼できますよって言ったら、はい、じゃあ見知らぬ人を面接するよりはいいよねって、はい、なります
ね。そうですね、そうですね。で、まあ、大東の方は、もうやっぱりあの立教でもう何年も教えてるんだからっていうのは、まあまあ説得材料としてはまあ十分だったんだろうなっていう気はしますね。
まあまあ、私も大学で教えたいとか、単にちょっとそのピアノの知り合いがそうやってなんか、うん、なってるんで、まあだったらみたいな気持ちで言ってますけど、まあ、正直な話、じゃあ今本当にやれるのかっていうと、私今本当1対1の個別でかなり、
はい、
それはそれで楽しくやってるので、うん、この法廷で教えるのと個別っていうと、香川さんはご自身はどっちが向いてると思いますか？
個別はオンラインでゲームを作る作り方を教えたぐらいしかないので、なんともあれですけど、向いてる、どうなんですかね、ちょっと向いてるかどうかっていうと、なんか自分の好きなことだと客観視できないからダメですね。
私、クロスファインダーの5つ の, あの上位の個別化ってあって、やっぱり個別対応得意って出るんですけど、私も多分グループで教える、集団で予備校の先生みたいに集団授業する、多分本当にその人1対1で、もうすごいその人に向いたのをやるって方が多分得意なんだろうなとは今やってて感じますね。
へえ、やっぱりそういうな。向き不向きあるんですね、やっぱり。
うん、まあ集団は、私は逆に集団はほぼあんまり経験がなくて、ミニ集団とかしか授業はやったことないんですけど、うん、でもやっぱり個別、本当に今オンラインでやってますけど、直接会ったこともないけど、本当に合格まで一緒に日々過ごしてお互い満足して終わるみたいな、なんか、いや本当会ったこともないけどズームでつながれるんだよなって、結構面白いですけどね。
まあ、機会があればやってみたいですね。
うん、まあ、逆を言うと香川さんはこっちの集団で教える方が得意かもしれないです。
でもあれですよ、そういう意味では集団でこうね、YouTube で こう講義をしてるなんとか先生なんとか先生いっぱいいらっしゃいますけど、ああいうタイプではなくて、やっぱり集団であっても何かしらアクティビティを入れないと落ち着かないっていう意味ではあんまり得意じゃないかもしれないですね。
ずっと講義でひたすらこうホワイトボードに書き込みながらやるみたいなタイプではなく、
ああそうですね、それは私自身が生徒になった時の逆を考えちゃうとまず無理なので多分できないですね
ホワイトボード、そうですね、私もホワイトボードを使うそういう集団の研修とか受けた時にも、なんかこんな汚い字で何を書いてんだと、あと数学とかも線が曲がって汚いとかいろいろ注意されましたけど、そうですね、違いますね、集団と多分個別は。まあ給与的には集団の方が大変ってことで、塾とかも講師とかの時給は高いですけど、うん、
ああそうなんですね、
集団の方が、うん、やっぱり大変というか、個別指導はもう今本当、昔は結構塾講師って高いって言われてましたけど、まあなんだか塾とかの事務給が払われてないでその高さだったんで、はい、まあ普通に考えたら普通の仕事と変わんないよねって話になって、じゃあこう言うと絶対休めないとかもあったりするんです。今だと結構嫌われてる職種かもしれないですね。まあでも、うん、肉体労働とかよりは全然楽だと思います、ね。
まあそうですね。
そっか。加川さんは今は、メインは転職中ということですけど、また新たなキャリアを模索中なんですか？
模索中ですけど、模索中ですけど、やっぱり、反応がいいのはやっぱり教育に絡むところなので、まあ、今後も何かしら教育が絡むところには居続けたいなとは思いますね。
塾講師とかは逆に目指さないんですか？
多分これ言うといやらしいんですけど、やっぱり条件面で多分折り合いがつかないんですよね。
正社員とかあっても、
で正社員は多分無理なんですよね。
フリーで、
はい、正社員をもう長い期間やっていないので、正社員採用がよっぽどの低賃金じゃないと多分無理なんですよね。もうこれは年齢的なところだと思うんですけど、それはもう何百社と受けて、肌身に感じているので、そこはもうあえて狙ってませんね。
まあでもあれですよね、私も結局学校教員だとか大学教授になりたいとか言ってますけど、私も組織には多分属せないタイプだから、こんなに何個も転職しては続かずってことで今一人でやってるんで、そうですね、私ももう塾正社員とか厳しいなと思いますし、
だから子供たちの面倒と住宅ローンとなくなって、縛りがなくなれば結局条件にこだわることはなくなるので、もう少し選択肢は増えるとは思うんですけどね。まあやっぱりネックっていう言葉はもちろん使いたくないですけど、まあやっぱりそこはどうしてもバランスは取らなくちゃいけないところが、まあなかなか悩ましいところですね。
まあやっぱり食べていくために仕事をしてる面は大きいですしね。
まあそれはね、必要ですからね。
でも前大学とかが面白いですね。
僕もなんか半分いけるだろうくらいに思ってたんですけど、結構ショックでしたね。
採用決まってたら、それもまた体験談聞きたいなっていう、ちょっと興味。
そうですね、私もなんか雰囲気も今の会社に決まった時の雰囲気とほぼほぼ近かったので、多分このパターンならとは思ったんですけど、最後の最後で、あーって感じですね。最後の最後の条件の話の時に、ちょっと今振り返ると、しくじったなっていうのは、ありますね。
じゃあ、加川さん的に、私も結局目指したいとか言いつつ難しそうだっていう感じになってますけど、他のリスナーの方で大学で教えたいっていう方向けに何かメッセージとかありますか？
公募はとにかくどの大学でも必ずやっているので、 足しげく見つけて、どんどん応募されるのをお勧めします。大東文化大学は本当に、まあ私も立教のキャリアがあるとはいえ、その教育方法論とか、その僕自身の専門ではないところで引っかかったので、可能性としてはゼロではないと思いますので、いかにその教授会を攻略できる実績があるかどうかだけだと思うので、で一旦入ってしまえばよっぽど変なスキャンダルを起こしたり成績処理とかで学生の不満が噴出するとかなければまず切られることは多分ないと思いますし、あとは立教に関してなんですけど、給与が社員扱いなんですよ。あと僕も後で見てびっくりしたんですけど、なのでいわゆる、給与体系の甲乙丙丁みたいな、ああいうのの、階段に乗っかれるんですよ。なので、気がつくと、あ、実は基本給こんな上がってたんだとか、はい。もちろんビビたるもんですよ。ビビたるもんですけど、あ、なんか、正社員じゃないのに、一応そういう階段に登れてるんだっていうのは、なんかすごい感謝したのを覚えてますね。
やっぱり、マーチは学生も憧れますが、働く人にとってももしかしていいのかもしれないですね。
まあそうですね、はい、それは僕も貴重な体験をさせてもらいましたね。なんかほどほどにね、自由が認められていて、アカデミックアカウントみたいなものも使えたりもしますし、まあ本当にね、時間のあるときは図書館とかもね、使わせてもらえたりもしますし。
もう有名大学とかの図書館とか行ってみたいですよ、本当。
いやー、快適ですよ、やっぱり。
羨ましいです。いや、私は、まあ、学歴中でもあって、もっとなんか上に行けないのかって今でも思ってるんですけど、やっぱりこの有名大学とかの図書館自由に使いたいですね。
いやー、そうですよね。だから、社会人とかのなんかの、ちょっとした、自治体の、スポットのなんかね、社会人向けの半年の講座とか、なんかそういうのあったりする時もあると思うんで、なんか単純に大学に入る、入館するだけでしたら、そういうのも、情報を集めると、多分たまに見つかったりする時もあると思うので、意外と大学は、はい、情報を発信してますので、特に全国まで広げれば、本当に情報をいつも発信してますので、
関西
か。足しげく見つけて、
日本女子だったかな、そういう短期のやつは一時期やってるのは見か
けますけど。はいはいはい、そうですね。だから普段から Excel でちゃんといつでも提出できるような、はい、まあ、論文が書いたことがあれば論文の一覧とかも用意しておくべきでしょうし、そういう、はい、ファイルはいつも用意しておいて、で大学によってプラスアルファ論文の、シラバスを、レジュメを出したとかそういうのもあったりしますし、その辺の細かな対応ができるように普段からベースのものだけはファイルは作っておいて、はい、本当にね、年間通して何かしら出てくるんですよ、公募が。まあ場所はばらけちゃいますけど、はい、なんかこの時期に集中するっていうのはないんですよね、なんか。
あとじゃあちょっとずれますけど、大学職員に憧れる人も多いと思うんですよ。私ももともと最初事務職 OL してたんで、やっぱ大学職員、大学で働きたいって、大学って本当いろんな人に憧れの場ですよね。
そうですね。
職員の方はどうでしょう。ちょっと違うので詳しくないかもしれません。
職員は、立教に関して言えば、ほぼほぼ、立教卒業生と、中途採用。です。ただし、窓口とか事務とかちょっとしたものについては立教大学がなんかオフィスマネジメントみたいなそういう派遣会社みたいなものを作ってるので、そこに就職できれば普通に通える可能性はありますが、出世はないって感じですね。
まあ、やっぱり一時的な仕事って感じですかね。
そうですね。でやっぱり卒業生が優遇されるっていうのは多分大東文化も立教も一緒かなっていうのは思いますね。
なるほど。じゃあなかなか大学職員の道も簡単ではないですね。
職員もそうですね。結局その卒業生の中でも逆に言うとエリートを選べるので、そこに割って入るっていうのは中途採用でもかなり頭の切れ者の人 ばっかりだったのは覚えてますね。
なんか逆を言うと泣けてきます。大学で働くのは、今回のこのライブ対談で私が得たこの教訓、大学では職員だろうが講師だろうが難しい結論に立ってるんですけど。
いやー、でも、まあだからな、うん、そうですね。
職員の、求人がいくつか送られてきてたりしましたが、やっぱり決まりませんでしたね、はい、なかなか。
ああ、だから、まあ、その大学の中でもランクがあるので、その、まあ、いわゆる下の方の大学の職員さんとか、まあ、やっぱり入試と一緒で受かりやすさはその順じゃないでしょうかね、きっと。
そっか、じゃあ大学職員になるにも偏差値は関係しているとか。
あ、はい、と思いますね。で、ただ受かりやすいところは当然一方で、まあ、ブラックとまでは言いませんけど、やっぱり、ね、低いながら維持できてるっていうのは他のビジネスもやってたりとか、入試方法がえぐいとか、多分いろんな裏技が、あまり表立って言えないことはあると思うので、そういうのも業務として折り合いをつけてやっていけるかっていうところはあるとは思いますね。
それ言うと今回始まった東洋大学は今これでかなりお金をがっぽりと稼げそうですが、どうなの？
いやー、すごいですよね。僕もだからリオンさんに言われて試算しましたけど、12億ですよ、1日で。
いやだって3万5千円のですごい数受けてて、あと留学金、はい、まあ本当の倍とかを受からせて、
はい、
一時入学者のお金集めた、本当そんな感じですよね。
はい、いやだから東洋ね、盤石ですね
日大の評判がちょっと落ちてる時に同じランクのね、そういうニットコマ線って中で東洋が今人気も高まってきて、さらにこの入試でますます注目を浴びてるので、うん、どうなるんでしょうね。
ね、だからそういうそのビジネスマンとしても多分優秀な人、多分引き抜いてるレベルで集めてるんじゃないですかね、きっと。
なんか全てイメージも良くなってますし、まあ、
はい、
ニットコマ線から抜けそうな雰囲気ですもんね。
そうですね、はい、もう全然抜けると思いますね、うん、戦略的なそういうマーケターがちゃんと、うん、優秀な人が何人もいる感じですよね。
そっか、大学で働くというのも、うん、偏差値順なんだ。まあ逆を言うと本当に立教とかは大学生も職員もみんな落ち着いて学んだり働けるっていう感じなんですね。
そうですね、だからまあ大学職員を、まあ、職員を目指す時にも、今回僕もああと思ったのが、やっぱりそういう東洋みたいなところもある一方で、なんでこの大学はずっと残ってるんだろうなっていうのを紐解くときに、まあ、財務諸表みたいな結構検索するとネットで見つかるんですよね。で、財務諸表を見ると、あ、都内にこんないっぱい土地持っててこんだけキャッシュあるんだっていうのが分かると、あ、そりゃ余裕のある運営できるよなみたいな、そういうのも分かったりするので、なんかそこが逆にキツキツなところは多分職員になれたとしても厳しいんじゃないかなっていうのは想像に難くないですね。
これは大きいですね。確かに余裕ないと雇えないですもんね。
あ、はい、やっぱりだからそういう意味ではもう立教なんかももうすごいですよ、資産が
マーチの中の図書館だけでもいいから入りたい
そうですね、特に池袋はね、本当に高校生っていう未来のお客様に向けたプレゼンテーションの場ですから、まあ綺麗ですよね、池袋の図書館はね。僕も一回も行ったことないですけど。
あれ、あ、そっか、新座だから。新座、
そうですね、本当もちろん入れはするんでしょ、当時は入れたんでしょうけど、まあ残念ながら行ったことはないですね、はい。
でも新座もやっぱり素晴らしかった。
あ、そうですね、新座もキャンパスをどんどん新しくしてますんで、はい、地方から来て新しいキャンパスを見たら、たとえ新座だとしてもほだされる人は多いと思います。
ちょっとこれもうますます、私も今回たまたま立教に縁が受かった子がいたりして、なんか縁を感じてます、はい、ますますなんか立教、この配信を聞いてくださる方も立教いいんじゃないって、はい、多分なってますよね。もう立教アンバサダーになっちゃえばいいんじゃないですか
いや、立教、はい、いいと思い、いいです、うん、いいと思いますよ。僕も、うん、中に入ってやっぱり余計好きになりますし、うん、で、やっぱり なんでしょうね、職員の方が本当リベラルなのがすごいですよね。なんか僕ほら僕は日大だったので、あの日大が不祥事、ラグビー、あのアメフトとかで不祥事を起こした時もすごい腹落ちはしましたもん。やっぱりそういう雰囲気は学生からも分かるぐらい縦社会というか、そういうのはもうニュースを見て思いましたから、それに対してやっぱり立教は本当リベラルで、うん、なんか立教卒業生の人がすごい意見が強そうに見えて、やっぱりちゃんと中途で入った職員の方もすごい頭のいい方はすごい仕事も切れるし、こういう外部の講師にも優しくしてくれるしとかあるし、うん、あ、もちろん皆さん優しいですよ、もちろん皆さん優しいですけど、はい、
でも立教でも就職の時には学歴フィルターがあるっていうのも、もし可能であれば少しそこも教えていただきたいですが、
どうなんでしょうね、就活に関しては G マーチまでが多分フィルターじゃないですかね、今のうちの子供の話を聞いてると、
うん、一応 G マーチ以上だったらまあそこそこいいところに入れそうな雰囲気ですかね。やっぱり
一旦最初のファーストフィルターは多分一応抜ける気はします。ただもちろんそれよりもさらに上位のもう東大の OB、OG を筆頭にしたそれ専用のインターンっていうのもありますし、本当にもうごく限られた少数の5人ぐらいしかやらないようなハイエンドのインターンもあって、そのインターンの人を通過した人だけが、早期採用、早期内定みたいなコースもあったりしたりするので、本当にもうトップオブトップの道は当然あることはあるんですけど、ただまあ多数派のフィルターとしてはまず G マーチに入っているのはやっぱりむちゃくちゃ大きいだろうなっていうのは子供の話聞いてて思いますね。
いやでもこれってやっぱり東京の人に限るっていうか、まあ地方は全然やっぱり違いますし、東京で就職するってなるとそういう雰囲気ですよね。
ああそうですね、だからね、地方とかだとまたそれに該当するようなランクの大学とかがやっぱりあるんですかね、うん、
だって札幌の人とかって本当にもう基本道内で生きていこうとするんで、もう北大が天才で総研の人とかがたまにこうフラッとなんか戻ってきたりしても、え、総研何それ美味しいのみたいな感じで本当にみたいな雰囲気で、逆を言うと知らないんですよ。私が高校生の時からもうカンカン同率になんか受けるんだとか、なんか模試の判定がなんちゃらこんちゃらって、カンカン同率って何、戦国武将かなんかなのってあ、知らない、そりゃ関西の話なんてわかんないよねみたいな感じで、そうだから地方は本当、東京と地方はすごい本当格差はありますよね。
ああ、まあだからいわゆるそのもう2年生3年生からお互いをする戦線に乗り込んでるような、まあ、いわゆるその上場企業とか、知名度のあるところ、まあ、そういうフィルターを使わないとさばききれないような知名度があるようなところっていう、まあ、ところ限定の話かもしれないですけどね、いわゆるその経産省、労働省、厚労省、分かんないですけど、3月1日のいわゆるその就活の一般的なスタートみたいなとこじゃない、先行して、インターンを募集する、だけども、そこに何千人で集まるっていうところの話かもしれないですけどね、確かに。
でも、東京ぐらいじゃないですか、小学受験からあるとか、本当に東京の内部でやると、学校の中身とか見て、あ、そうなんだと思って、ちょっとびっくりしちゃいましたね、もう全然地方とは違うんだと思って。まあ、どこの大学に行き、どこで働いて、まあ、生涯どこで過ごすかとかも考えていかなきゃいけないですよね。
そうですね、だから、なので、まあ、ちょうど僕もその就活をしてる中で、まあ、子供も今の就活の厳しさもいろいろ聞けてるので、僕自身も子供の話はうんうんってうなずきながら、いつも情報交換してますね。
いや、入るのはなかなか難しそうだという結論に達してはおりますが。
あ、大学講師は、いや、だから本当に僕、身も蓋もないですけど、僕に関しては、はい、運が大きいなっていうところで申し訳ないですね、はい。
大変そうということで、やっぱり憧れられるところは、まあ、みんなが入れないからそうなってんですよね。
そうですね。だから他の講師仲間はやっぱり教授院を出てこう論文をいくつか持ってて、っていう、まあ、パターンが王道でしたね、僕が聞いた範囲だと。結局その提出書類の中に論文のレジュメみたいなものもあるんですよ。で結局それを持って教授会に測りにかけて、ああそういう研究してる人なのか、ふむふむみたいな、そこでみんなを説得しなきゃいけないんでしょうね、紹介がないと。
なかなか難しい
そうですね。僕なんかの僕は当然その論文はなかったですけど、とはいえ、多分引っかかったのは立教のその、キャリアぐらいだったと思いますね、振り返ると。それなりにフリーとしていろんな教科書書いたりとか、活動はしてますけど、多分その辺は刺さってない気はしますね。
あと、まあ、キャリアって話をしてるんで、ちょっとだけ脱線ですけど、法政大学の、私、まあ、社会人になってからも大学か大学院行きたいなって一応見てはいるんですけど、キャリアデザイン学部ってあるじゃないですか。
はい。
あそこが、まあ、唯一キャリアのこと専門にしてるんで、まあ、ちょっと目をつけてた時はあったりしますけど、まあ、正直キャリア研究してどうなるのかって話もありますけど、
はい。
まあ、私も転職こんなにしてるんで、なんか専門的にこの分野をなんか極めてみたいなっていう気持ちもなきにしもあらずですけど、まあそこに入るかどうかわかんないですけど。
そう、だからあそこは何を教えるんですか？
キャリアデザイン。いや、私もキャリアをデザインするラジオっていう、なんか、ようなタイトルをこの番組もつけてます。キャリアのデザイン。そうです。まあでも、私もそのキャリア、まあ私が言ってたのはコンサルタントの上のキャリア、なんだっけな。一個上の資格の講座だったんですけど、
はい、
結局そこの、いろんなキャリアの論文とか書いた人の教えでも、結局はやっぱり偶然出会うことでいいキャリアが見つかるよっていう考え方の博士のやつが私は結構好きなんですよ。偶発的に出会うんだみたいな。結局そうじゃないですか。だってどんなに計画してキャリアデザインマップを作りましたとか言っても、そんな風になるわけないじゃないですか。
はい、そうですね。
だから、まあ、偶発的に出会って、その時にそういう経験をして、楽しく仕事をするってことになるのかな、みたいな感じで。
そう、だからそういう意味で言うと、多分、なんでしょうね、名前ありきで作った学部っていう言い方は失礼かもしれないですけど、ただ、作って文科省の認可が通ってさえすれば学生募集はできてしまうので、じゃあ教務の現場の方々がどういう先生をコンバートしようかって時に、当然学部長とかがカリキュラムを考えて該当する、募集をかける。でただ現場の先生方もじゃあ 100% この先生で本当にいいのっていうのは、多分会議をしな疑問を持ちながらも、多分入れるし駒はとにかく埋めるしかないっていうニーズは当然あるので、さっき言ったように募集があれば、そうやっぱり受かる可能性はゼロじゃないので、ぜひ一般公募でチャレンジしてみてくださいとは言いたいですね。
裏のニュースですね。まあこのキャリアデザインだと、その法政大学の田中先生っていうのが一応第一人者となって有名ですけど、
はい、
まあ、確かにキャリアデザインって何してるのっていうと気になりますけど、意外と昔からあるんですよね、ずっと。
まあ、本当に初期の頃、カタカナ学部と言われる感じの初期の、初期にはいるんじゃないですかね、確か。
キャリアの学部って本当他あんまないので、本当ポッと最近できたのかなって思ってたら、ずっと最初からあるから、あれ、ずいぶん最初からあるんだってちょっとびっくりした。
だから、どうしてもそうで、私もその専門学校にいた頃も学生が減っていく中で、私立学校って募集の学科とかコースを増やすっていう戦術を取ることが流行った時期があるんですよね。で多分専門学校だと今本当にいろんな科目とかコースがあるじゃないですか。それって多分間口を広げるっていう戦略の中の まあ打ち手なんですけども、ただ広げたはいいけど教えられる先生いるのみたいな話は当然あって、で実際僕が通ってた専門学校も、ゲームの学科作ったどこどこが人気らしいぞって話になってゲームの 学科を立ち上げました。でも教えられる先生そんな見つかるわけないよねっていうので、結局校長が知り合いのつてを伝って、まあちょっと1個だけゲームを作ったということがある、まあ会社の社長を連れてきて登用したと。ただそんな感じなので、教育について熱い思いがあるわけではないので、まあ、ものすごく不評だったと
多分あの私が最初に言ったあの音楽のそのやつもそんな雰囲気なんでしょうね。もう誰も頼めないからなんかちょっと詳しく語れそうな人を選んだぞっていう雰囲気が漂ってるんですよね。
はい、ですからね、それだとしても結局入った後はその人次第なので、で僕はまあ多分特に大東の方は多分ね立教っていうフィルターはあったかもしれないですけど、こいつ専門で教えたわけじゃないのになっていう多分ね疑問も教授会では出たと思うんですけど、まあたまたま、選んでくれた先生が押し切ってくれたんだか、はい、入れて、ただ一応生徒に学生に答える形でしっかり授業をやって、アンケートも毎回いい評価が得られるような学生アンケートは評価は得られていたので、やっぱり辞めるときは教務の先生にやっぱり引き止められましたんで、入れたらもうあとはあなた次第ですって感じなので、どんどん応募はしてほしいですね。
最後はなんか任期切れとかではなくて香川さんの方からこう去ることになったんですか？
そうですね、やっぱりその、条件面ですよね。条件面でどうしてもそのコマ単価なので、で夏休みとかは、立教は確か半分ぐらいは出たんですけど、大東の方は確か普通にコマ単価なので夏休みとかは当然出ないということでは、条件を重視する、子どもたちの成長を考えた時に条件を重視する時期に来ていたので、さすがにもう正社員の就活をするためにはやっぱり細切れの、活動はできないということで、で、大学に関してはその年内に白バスを出さなくちゃいけないっていう話があるので、もう年内にもう就活が当然決まるか決まらないか分かんないですけど、もう辞めるってことをまず伝えなくちゃいけないのがやっぱり一番つらかったですね。
仕事自体は良かったことですよね。
続けたかったですけど、やっぱり辞めないことには就活もできない、だけど保証があるわけじゃないっていうところの決断と、ヒヤヒヤ感は、本当に思い出したくないですね
そこはありますよね。確か教育、すごい儲かるっていう職種ではないですもんね
そうですね、ですから、本当に辞めたくはなかったですけどね、まあしょうがないですね、
まあでもね、もしかして、なんかまた少し経ってからドワンゴとかなんか行けそうじゃないですかね。
まあ本当にね、人が集まらなければ、単純にもう一、だから僕がその腹をくくって一外注業者として、まあ満額条件に見合わなくても、単純に駒の、受託を、どこど、なんかの科目の、駒を、年間で4つはちゃんと教材納品するみたいな、ね、受託みたいな契約で本当に腹くくってフリーランス、一フリーランスとしてまた出直す形で営業すれば、まあ何かしらは仕事くれそうな気はしますけどね、あの感じだと。
じゃあ逆を言うと、こう安定志向の人っていうのはこの大学の仕事は難しいですかね。正社員じゃないと絶対嫌だみたいな人は。
はい、難しいと思います。それは難しいと思いますね。
やっぱコマ単価とかですもんね。
はい、そうですね、コマ単価ですね。立教はまだ本当に良心的で、成績、授業はないけども成績処理をしてる月に関してはちゃんと出ましたので、
まあ、でも一般的なところは、まあ、塾とかもそうですけど、いくら有名塾だろうが予備校に勤めてようが結局は時給なんですよね。
そうですね。でしかも交通費は基本出ない、まあ、出ても500円とかそんな感じなので。
そうなんですか。私
遠い人はより不利ですね。
結構有名な塾とかでいろんな有名な先生が通ってきてましたけど、交通費って結構1日でこれから横浜みたいな人もいましたけど、きついですね。
そうですね、そう、交通費出ないっていうのは意外と、知られてないって言って変ですけど、いや
逆に普通なんですよね。あの出ないというか一定額しか出ないっていうのは、うん、普通だと思いますね、どの大学も。
そっか。まあ、あのエッセンシャルワーカーの仕事が給与が低いっていう話もよくありますけど、まあ、教える仕事も基本的には公的なものが多いので、なかなかここも大学というとそういう感じですもんね。
そうですね。ですから、まあ、先ほどのその集中の教室で、大勢に向かって講義をする人の方が高いという話でいうと、まあ、やっぱりスケールするからっていうことでは、まあまあ、コマ単価が高くても、まあ、なるほどなって感じではありますけどね。
まあ、個別指導も1対1じゃなくて1対2が増えてるのは、結局は集客率を上げるためなんで、はい、まあ、講師1人につき生徒2人とか、まあ、もっとひどいと3、4、5、1対2とか歌っておきながら、1対8ぐらいの塾もありますから。でもそうなんかしたけど、うん、
現場です
ごいですよ、
うん、そうですね。本当教育の現場って、あの募集はするけど、現場で蓋開けてみたら、ね、先生がなかなかコンバートできないって、もう本当にあるあるですもんね、うん、
もうあの本当あの下にコロコロついたあの会社によくある椅子で、本当に先生たちがもうゴロンって転がって、あの生徒の机を移動しているとか、そんな、私はちょっと個別でそれはないなと思って、そこはすぐやめましたけど、ちょっと私のポリシーとは違うなと思って、個別って言ってるのに1対8とかですけど、なんだこりゃと思って。
確かにそれは
まあ、
うーん、
大学とかと比べると、まあ普通のそういう塾なんてもっと怪しい雰囲気のところが多いですからね。
うーん、
まあでも、うん、私も一応きちんと指導はしっかりしているつもりというか、しっかりしていますということで、
うん、いやもうリオンさんのもう教育コンサルは皆さんおすすめですよ。
かぐわさんのこの、まあ、大学のキャリアはなかなか一般の人には得られないということが改めて分かった今回の対談でしたが、
そうですね、できれば僕も捨てたくなかったですね。
まあでも、まあね、ちょっとニッチ系の話ではありますが、なんだかんだ聞いてくださる人もあのひそやかにいて、今回ちょっとコメントとか全然、まあ、こちらも募集しますって一言も言ってなかったし、2人で対談してたんで、あの特になかったですけど、それでも聞いてくださる方もいたんで、一応これ普
通、ありがたいですね。はい、
あの一応なんか私もこれ久しぶりすぎて忘れましたけど、8名の方が今聞いてくださる。
素晴らしい。あ、ですから逆に言うと、あの大学講師本当あのいつでも募集してますし、一コマでもとにかくあの引っかかれば大学図書館使えますから。
大学図書館本当入りたいです。
憧れの大学キャンパスライフが本当にタダで謳歌できるので、でアカデミックプラ、あのアカデミックアカウントでマイクロソフト製品とかアドビとか買えますから。
でも多分これを聞いてくださる人も論文書かなきゃってところからですよ。私卒論しか書いたことないですもん。
そうですね。だから僕も論文のそのレジュメに関してはもう本当白紙でしたね。白紙でしたね。はい。
まあ、
もうでもそれでも、はい。
立教のキャリアがその後の道を開いてますが、多分私のようにこう教える仕事を半端にしてるようなものが、大学で教えたいとか職員になりたいって言って、まあ職員はちょっと違いますけど、うん、論文書かないことには専門が何なんだって話ですよね。
あ、で論文に関して言うと、一般人でも入れる学会というのがあるので、
はい、
そこにとりあえずは席を置いて、で一般人でも、発表とかプレゼンをしていい機会っていうのが大抵年に1回とか2回は必ずあるんですよ。なんかそういうニューカマー、あの新人さんをみんなであの励まそうねみたいな発表の場っていうのは、大抵どの学会でもなんか、新人さん用の発表の場があるので、それでも発表さえしちゃえばそれは実績なので、そういうのにチャレンジするというのも、はい、あの長期で考えたい方はおすすめしますね。僕は今情報システム教育学会っていう学会に入ってます。
プロフィールとかも書かれてますよね。もう学会
ですね。はい。
すごいやっぱ箔がつきますよね。
あ、やっぱ学会っていうのに履歴書にも書けますから、学会会員って書けますから、それで単純に騙される面接の官の方もいらっしゃいますんで。
まあでも あれですね、私もいろんな科目とか学年も結構いろんなのを教えてて、逆を言うと専門は何っていうのがちょっと怪しい雰囲気もあるんですけど、まあ、香川さんはさっき教育方法論は専門じゃないかもって言ってましたけど、やっぱり専門の科目はがっちりあった方が当然強いってことですよね。
まあ、とは思いますね。ですから多分僕はその辺は教科書を書いたことがあるっていうところはもしかしたら引っかかったかもしれないですね。
こういうと、でもその教科書を書いた仕事にどうやってありついたんですかってところも聞いて、
それも、専門学校時代、専門学校時代に出入りしていた業者さんから声かけられたって感じですね。
うん、専門学校、そっか、ここの時はもう教えていた時ってことです。
そうですね。でも多分もしかしたらブログだったかもしれないですね。普通に当時はまだブログをやってる人も少なかった時代だったので、
教科書を書いてるっていうのも強いですね。
そうですね。実況出版さんから、はい、もう何冊か出させていただいて、いろんな大学さんで使ってもらって、高校さんとか大学さんでは使ってもらってましたね。
私は、とある高校のワーク的なのの一応英語の一部は書いたはずなんですけど、その後、
はいはいはいはい、
中まで確認せずにちょっと去ってしまったんで、あのまま出版されたら私もじゃあワークを書いたってことになるんですよね。
なると思います。はい。副読本でも全然 OK ですし、はい。
いや、でも、教材作るのもまた面白いですよね。
はい。まあね、やられてる編集の方は本当大変そうでしたけど、はい、理科のほら、副読本で理科の便覧とかってあるじゃないですか。ああいう辞書的なものって本当に大変ですよね。
でも私もその参考書を作るところにちょっとだけ見ましたけど、理科図表とか大変だって言ってましたね。私、
いやー、そう、
理科の図表大変って言ってましたよ。そうだそうだ。
表って結局ね、見やすいですけど、一セル全部裏取らなくちゃいけないですから表こそ大変なんですよね。しかも面積取らないから大してページ数稼げないし。
あ、教科書も大変ですよね、作るの。
いやー、そうですね、大変でしたけど若かったから攻略できたって感じですかね。なんか、
ますます大学に入るの、教科書書いたキャリアがあるなんてなかなかいないですよ、これ。やっぱ本当に教育に興味がないと難しいですね、これ。
まあ、そうですね。だから僕自身、だから逆に自治体の、いわゆる通常の学校の先生になってたら、また違った人生だったかもしれないですね、なんか。一般のそういう特に一般企業寄りな私立の学校、専門学校に入ったからこそたまたま目立ったっていうのはあったかもしれないですね、結果論で言うと。うん、
なんかそれは学校の先生もやってみたかったとかあります？
ああ、そうですね、今は、やってみたいですね。興味はありますね。結局民間を経験した、ほら、自分たちが学校に通って生徒として通ってた時も、生っ粋の先生と途中から民間から来た人の先生って、ほら、雰囲気違ったじゃないですか。
そう、
あの雰囲気で、あ、俺は民間の方の立ち回りができるんだろうなっていうイメージでは、なんかね、やってみたい気がしますね。
まあ、あと教師と塾講師のこの、まあ、トラバイオで古いですけど、この転職でも、私前塾のそのアルバイト講師してた時に、塾長になった人が実は同級生、中学校同じで、その人が講師だったんですよ。でも、転勤が嫌で塾のそっちの方に移ってきた。いや、塾もでも夜遅いのに、なんか転勤蹴って教師辞めて、わざわざ塾講師じゃないや、塾のその、なるかと思って、ちょっと不思議だなと思ったんですけど、まあ、その人の大切にしてるものが動きたくなかったって。いや、教師と塾講師、いや、塾のそのトップってどっちがいいんでしょうね。
いや、まあ、福利厚生だけ考えたらね、学校の先生の方がいいんでしょうけど、ただまあ、公立の学校だと本当ね、いろいろあるでしょうから、まあ、保護者の対応で、本当にもう胃に穴開けて、ね、入院しちゃった先生とかも聞いたことありますし、まあ、いろんな心労はあると思いますし、まして大きい自治体の県だと、本当に転勤って言っても本当大変ですね、僻地っていうか、 まあね、大変な場所に行く可能性もあるでしょうし、まあそういうの考えると、うん、まあまあ塾校に来るって気持ちもわからなくはないですね。
安定してないと思うんですけどね、塾だって塾長だと結構大変なのによく教師から移ったなって当時思いましたけどね。
あ、そうですね、まあまあ、は公務員とはいえ福利厚生がいいとはいえ、まあ具体的なキャッシュがじゃあむちゃくちゃ多いかっていうとね、ボーナスがいいぐらいだとは思うんですよね。
でも私は教師の方は退職金がすごいの。
ああ、まあまあまあ
退職金はすごいじゃないですか
そうですね、
うん、
そうですね。まああとね、あの保険、あの健康保険も何気にいいので、
あ、
そうそう、だから専門学校時代もその教員の保険に入れたので、辞める先生は大体あの辞める前にみんな歯医者に行くんですよね
そういうとこも違うんですね。
あ、はい、やっぱり微妙に、はい、いや、お得でしたね、やっぱり。
そっか、やっぱ全然世界違うんですね。
あ、そうですね、福利厚生は私立だとしても、はい、私立のちゃんとした組織がやっぱり歴史ある組織が後ろ盾があるので、だから大学講師じゃなくても専門学校の教員とかはもっと間口が広いと思うので、そっちとかはいかがでしょうかねっていうのはあります。ただ大学図書館のようなキラキラしたところは多分ないですけど。
私も知り合いの方がペットホテルを経営している女性社長がいるんですけど、その方専門学校でそれこそ動物のそういうペットでやっぱ講師してましたね。
ですからそこでもしかするとご縁があって、まあ、何かしら教科書会社の人と知り合いになって教科書を書けるとか、まあ、そこの、関連で、まあ、実は大学とか短大もやってたっていうとそっちの方に行けるかもしれないですし。
でも私は本当 Kindle 本とかでも普通に売ってる本とかで、多分お金出してもこの大学教授になる方法とか結構何冊か読んできたと思うんですよ。一応なんか勝手な憧れみたいので。
あ、はいはい、
カモンさんもぜひ Kindle 本で書きませんか。
あ、もうあるんですね、そういう一ジャンルが。
そういうジャンル
で僕が今言ってたようなことが大体書いてあるんですか。
いや、やっぱりちょっと違ってますね、うん、
あ、やっぱりセオリーは教授からな、あの院生から教授になるっていうのがセオリーなんですか。
もう忘れちゃいましたでも今回はやっぱりね、あの細かい具体的な話を聞いてるんで、うん、ちょっと私が真似をしようとしても難しいですけど、他の方でもし慣れそうな方がいたらぜひ論文を書いたり教科書を書いたり何かしてなってみるっていうのもいいですよね。
そうですね、あとは本当に学部によってあの ビジネススクール的なのを、ね、やってる大学もあるでしょうから、社会人大学みたいなね、そういうところとかですかね、うん、とにかくコマ単価でしかあのギャランティーを得られないので、逆に言うと応募する人もまあ多分学科によっては少ない可能性もあるので、とにかく応募するしてみましょうって感じですかね。
学校つくとそうですね、安定志向の人にはちょっと向かないと。
あ、はい、そうです、そうです、はい、
確かに私のように塾講師とかの塾級で慣れてる人なら全然ありですよね。
あ、はい、
なるほど、そっか。私もどっかの学会に学会を探したり、
ま、あ、そうですね、はい、僕の、教育システム情報学会は一般人でも入れます。で、あと、クリエイター系の人でしたら、絵本学会。
絵本学会、
はい、あるんですよこれも一般人入ります。
入るのにつながるんでしょうか絵本学会、
はい、あの絵本学会に入ってその専門学校に普通に受かった先生いましたんで、
面白いですね絵本学会、はい、これはどうなんで、
いや僕も分かんないです。その先生もあの箔をつけるためだけに入った的なことを言ってた気がします。
先生だったんでしょうねデザインとかイラストかな。
あ、まあ、はい、そうですね、その方はイラストレーターの方だったんで、うん、ですから多分探すとそのジャンルに近い学会が多分あるはずなので、でそこでそういう新人さん向けのなんかみんな高い目で見てくれるような発表なんか絶対場が大抵はあるので、そこで1個でも発表さえしちゃえば論文は論文ですから、
うん、まあ かといって私はどっかに今勤務して勤めるスタイルが多分無理ではないかという感じなんで、まあ実現するかはさておきですが。香川さん別に在宅ワークにこだわってるとかではないんですもんね。
あ、いや、でも、できれば在宅がいいですよね、やっぱり。
ワークはどうだったんですか？在 宅。
は、もうフルリモートですね。
フルリモート、それは、これはなんか、どうにかして入りませんかって感じですね。話を聞きたいですね、これ。
だから本当に全然問題なくて、ね、最終面接もそれに盛り上がったんですけどね。だから多分本当に、条件だったと思うんですよね。
もしちょっと何年か、このね、いろいろ子育てとかが一段落ついた後に 再チャレンジはできそうですよね。
まあそうですね。それはできるんじゃないですかね。多分、あのコマの空き具合からすると。
そうなんです これは意外と前大学のこのキャリアを目指してる人にもいい話となりましたね。
あ、そうですね。逆に、はい。前大学さんは応募されると、はい。教育に熱い思いを持ってる方でしたら、
私
はい。
なんかで応募できるかな、ここ。私、ドワンゴにいつも応募しても、いつも落ちてたんですけど。
おー、いや、多分、一発目の面接ぐらいはって言い方変ですけど、はい。
書類でなんか落ちてましたよ。
ああ、そうなんですね。
転職歴多すぎるからかな まあ、でも、前大学ちょっと調べてきますね。
ああ。あ、ぜひぜひ。あ、で、調べるときも、就活をするときに、例えば、ドワンゴの公式サイトに行きます。採用のリンクをクリックします。そうすると、大抵、ホルムスっていう人事サイトに行くの分かります？
ホルムス。
HRMOSJP かな？
ホルムス、はい。知らなかったですけど。
そう。Google のサイト内検索で、holmes.jp をサイト内検索して、僕だったら教育とか教材っていうフレーズで検索をして、その引っかかったものが結局教育に関する人材募集なので、一件一件、公式サイトとかデューダとかを探すよりは、多分直接そこに行けるので、探し方としてはその効率的だと思います。
おお、すごい。転職のハウトゥーまで教えていただきま
いや、まだ、はい、1回しか攻略できてないですけど、はい。
大学で働くのは私からすると難しいってことが分かったんで、新たにこういう教育の関わるので、こういうドワンゴとか新しいとこがまた出てきてますというので、まあこういう通信制とかの高校とか大学とか、まあこれからの時代っぽくてありですよね。
はい、ありだと思いますし、とにかくさっきからずっと言ってるように、やっぱりその、学部コースを立ち上げたからには、コマをとにかく埋めなくちゃいけないっていうニーズが必ずあるので、そこはもう運ゲーですけど、出さなければ受かることはまずないので、諦めずにとは言いたいですね。
来年稼働でいいんでしたっけ？次の春からってことでしたっけ？
今の私の活動はそうですね、はい。
そうですね。私も本当、エスコーの人が前大学も一応視野に入れるって言ってたんで。
ああ、まあ、サイバー大学とかでもいいと思いますけど、まあ、二大巨頭になる感じですかね。サイバー大学もなんか面白いですよね。卒業生とかが、職業訓練の卒業生、あ、違う、非常勤講師仲間が、やっぱりサイバー大学でも教えてるやつがいて、普通になんか当時の話ですけど、ミクシーとかで、普通にこう、教員、なんとかの科目攻略、グループみたいなのができて、もう裏で普通に過去問とか出回ったりとか。そうそう。で、
ちょっとだけいいですか？今一瞬、メグさんがちらりと、メグさんオンラインで英語を教えられてるオンラインコースの方なんですが、もしかして大学で教えるのに興味が おありでしょうか、メグさん まあ、お子さんがいらっしゃる主婦の方って、やっぱり働き方がなかなかこう、どっかに通勤とかが難しいんで、在宅の方が結構スタイフでも多い印象ですけどね。 それだとちょっと大学っていうと、まあ今すぐにはちょっと難しいかもしれませんけどね。
大学はさすがにそうですね、あのフルリモートは、フルリモート前提では話は進まないと思うので。
打点大学とかそっちの方ですよね。
で、そうですね。で、そういう、サイバー大学とか前大学とかだと多分 e ラーニングの教材を作って対応って形になると思うので、またそれはそれでそのいわゆる大学の非常勤講師の応募とは違った、政策どっちかって多分政策的なスキルの方が要求されちゃうかなという気はしないでもないですね。
メグさんだったら英語の発音のこう教材を作るっていうのでありかもしれないですね。他のところ大学の予定はないということですが、
なるほど。
まあ、スタイフも、まあ私、英語学習ってハッシュタグ使ってますけど、英語講師の方はすごいいっぱいいらっしゃるんで、まあ今日も、どんな感じの方が聞いてくださってるのか、ちょっと直接は分かりかねますが、とりあえず、この夜でも、メグさんが来てくださり、9人に増えてますので、お母さんの貴重な体験談を今日はお聞かせいただきました。言語学界隈をそれ多くて、いや、界隈本当怖いんですよね。もう資格証というか、もうなんか、英語これだけ頑張って身につけました、あなたもどうぞって、もう、なんかキラキラしすぎて怖いんですよね
。
情報、IT 系はどうなんでしょう。
ああ、だから IT 系も、こう、やっぱり、ものすごく有名な人でも、やっぱり、別な場所で叩かれるとか、ハテナブックマークでね、あのサイトはね、みたいなことで言われてる方も、まあ、いらっしゃることはいらっしゃいますけど、よっぽど変なことをやらなければ、結局、ほら、プログラミングの世界って正解がある世界なので、まあ、間違いをちゃんと訂正すれば、そんなに叩かれることはないですかね。
でも私さっき情報全然わかんないって言ってたじゃないですか。多分 IT パスポートも取ろうかなって、テキスト、それこそ学習参考書と一緒に見に行ったことあるんですけど、あれも、ダメだと思ったんですよ。私
ね、
あれ、どっちがどうなんでしょう。情報と IT パスポートがどっちがどうだかわかんないですけど、どういう感じですか。IT パスポートもダメそうな人は、やっぱ、情報、まあ、教えられないので教えないですけど。
IT パスポートは、いわゆる文系的な、立ち位置なので。
いや、あれでもダメだったんですけど。
あ、なるほど。それはちょっと厳しいですかね。ですから、逆に言うと、IT パスポートがダメって言うと変ですけど、その、難しいと感じた人の、に進めるとしたら、マイクロソフトの資格なんですよね、大抵は。
みんな、モスってやつですか。
あ、モスです。はい、そうですね。
モスはあれは何なんですか。ごめんなさい。全然私詳しくないな、こっちの方。モス。あれって本当にただワードとかエクセルとかの使い方っていうことなの。
あ、そうですね。そうですね。で、毎月、オンラインで受けられますので、毎月受験できるっていうメリットもありつつ、ただまあ、1回1万円以上するので、落ちたら結構ダメージでかいんですけど、ただまあ、比較的回数は、受験回数は恵まれてると。で、かつマイクロソフトっていうやっぱり知名度のある、ベンダーなので、まあ、やっぱり何でしょうね、ワープロ検定でいうと、まあ、1級とかそのぐらいと同じぐらいには見られる気はしますね。
1級と一緒に見られるんですか。
何でしょうね、モスでも確か初級上級とあるんですけど、上級はさすがに難しくて、かつ、いや、そこまで必要ないっていうところが多いんですけど、ただ、初級に関して取っていれば、まあ、少なくともスキルは保証されていますので、まあ、トイックだと何点か分かんないですけど、まあ、少なくともそこはできるよね、みたいな物差しにしやすいっていうのはありますよね。一般企業からすると。その IT パスポートで何点っていうよりは、ね、ワード、エクセルがこんだけできるっていう方が、やっぱり一般企業からするとイメージ湧きやすいですよね。
IT パスポートの内容が分かんないですもんね。
あ、そうです、そうです。はい、そうです。ですから、あと学生なんかで基本情報処理っていう国家資格の難しいのが攻略できない学生は、オラクルっていうデータベースの、もうシェアをすごい世界中で取ってる、データベースソフトがあるんですね。で、それの資格も、ブロンズ、シルバー、ゴールドっていうのがあって、それのブロンズ をまず取らせるように指導するんですね。でもブロンズであったとしてもデータベースっていうのは本当に昔ネットが普及する古の頃から連綿とあるあのいわゆる IT の基礎技術なので、まあ、少なくともそれの基礎はあるだろうっていうふうに測り見られますので、まあ、進めるっていうことをして、でそのブロンズの一番下のランクだったとしてもなんか響きとしてもこうなんか3級とかじゃないので、まあまあ、 あのリレクション書いてもそんなにこう悪い感じはしないっていうのはあの卒業就職指導を専門学校の時にしてた時は、はい、あり覚えてますね。
私でも一個本当にワープロしかない時代のなんか謎のパソコン系のやつはその時取ったんですけど、名前も忘れあのもう目立たないと思いますけど、
ですから IT 系だとなんかベンダーのそういう資格を取る方が多分箔はつく感じですかね。
うん、まあ私は IT 系は結局単にスマホをいじっててなんかあのちょろっとテスターできたよぐらいのやつなんで、IT 系は難しそうですね。
そう、あ、だからそうだ、ドワンゴさんのそうだ、話戻っていいですか。ドワンゴさん、もともと声がかかったのも、書類が通ったのもあれだ、思い出した。あの、VR 教材を作りたいって書いたんですよ。
あ、VR は面白そうですね。
そうですね。で、それがなんかで、ちょっと引っかかったみたいですね。
うん、
面接の感じからすると。
確かに、まあね、あのこういうオンラインの学校だからこういうのが発達したら生徒たちも楽しく勉強できますもんね。
そうですね。で、ドアン、あの N 校自体あの VR 入学式みたいなのもやってましたし、でなんかちょっとね、教育かじってるものからするとおってなるじゃないですか。
なりますね、これは
そう、これはまんまとって感じで当時ちょっとほくそいましたね。
で最終面接まで行ったと
そうですね、はい。
確かにこの教材興味あるって言ったらいい、いいですね。
まあなんか分かってる感じはしますよね、なんかね。まあ実際興味もありましたし、その教材作ることに興味があるってさっきあのねお伝えしましたけど、まあその中で、あ、なんか作ったことないジャンルって何かなって考えたら、あ、そうだ VR ってこれからまだまだメタバースとか来るし、そうだやったことないし、もしそれで募集してる会社があればとりあえず条件関係なしに応募してみようって言って応募しまくったって感じですね。
そうですね。これからのこういうまあ、講師業とか狙うなら、まあ、前もメタバースでこう授業をするっていいですよって香川さんに言われて、私も興味あったんですけど、結局学ぶ時間もないまま日にちが経って今こうなってますけど、やっぱりこういうのできる人の方が需要がありそうですね。
なんかそので会社なんだかんだそのそういう履歴書に書き方次第でこう工夫できる引き出しとか玉を増やすっていうのは意識しながら活動はしてますかねって、そういう意味では
確かに VR 教材は光りますね。
今はまだ、はい、光るかなっていうのは思いますし、まあ単純に興味もあるかなっていうのはあって、うん、とにかくブルーオーシャンに行かないと僕みたいにフリーランスで行くものとしてはもうあのレッドオーシャンでは戦えないので意識はしますね。
そっか、まあ大学は普通のそういう通学タイプからこっちの全大学みたいな在宅でできるやつもあるというので、これだったらなんとか割とみんな応募できそうな感じです。あ、
そうですね、逆にそうですね、全大学でも結局ね、大学っていうことで言えばあとサイバー大学、ソフトバンクのサイバー大学も非常勤講師もしできればね、それはそれで多分実績になると思いますし、
そうか、はい、私が大学の講師になりたいとか言ってるならそっちの叶え方もあるってことですね。
そうですね。で、一回は箔がついちゃえば、次またステップアップはできると思うので。
人かの大学のライブラリに入り込めるような何かをこう仕掛けていくっていう第一
ステップ。そうですね。そうですね。で、世間一般でなんかこう、偏差値が低く見られているような大学でも、財務状況を調べるとむちゃくちゃしっかりしたところがあったりするので、そういうところは本当にキャンパスライフもすごい楽しいと思いますよ。
キャンパスライフ送りたいですね。
あの逆に財務状況厳しいとこは本当厳しい気はしますよ。なんかその交通費が出ないとか。
オーダーフリー大学とかはちょっと怪しいところが多そうなんで。
いやもうそれは、はい、あの専門学校時代にいろんな裏事情を見てきましたけど、はい、やっぱりね、基本的には少子化の流れは大きいですから、どこも苦労してますから、はい。
そう考えたら本当に東洋今回うまくやりましてねって、またこの話に戻るけど。
ああね、東洋とかもでも学部いっぱいあるから、なんかね、 まあだから逆に辞めないから募集がないっていうのもありえそうですけどね、確かに。
いや大学もどうなるのかなって、まあ逆を言うと、教育業界がこの少子化で、まあ社用産業なので、逆を言うと、ずっとここだけしかできないっていうのも危険だなっていうのがあるんですよね。大人向けの何かか、あとはもう老人向けに何か教えるとかありますかね。
いやー、
老人は
ちょっと。やっぱり C 向け、一般向けになっちゃうと、やっぱり安定はしないので、なかなか難しいんじゃないですかね。
教育だから、こう、必要性があるってことですね。塾なんてそうですもんね。結局のところ、卒業しなきゃとか、高校受験があるからっていうんで、みんな必死に無理やりやってるんで、最近、中学生が本当にみんな、もうやりたくないのにやってるので、こっちもなんか辛くなってきて、高校生の夢を叶えようと頑張ってるから、それもあって、私、今年は高校生を多く見てんですよね。中学生、小学生の時に英語頑張んないとちょっとやばいなって、中学校でみんな英語ダメになっちゃってて苦手な、
あ、
小学校で入れたのはダメじゃないですかねとか、なんか急に英語教育でツッコミを入れてますが、いや、
なるほど、
教育も、素敵な仕事ではありますが、どうなることやら。
そうです、安定を考えるとなかなかね、大変って感じですかね、本当に。
いやでも大学のそういうリッチな大学の内部に入ってることにかならないですかね、職員も何でも
そうですね、大学教授とお近づきになって、とにかくリファラルを獲得すれば間違いはないと思いますね。
ここは急に、なかなか非現実的な案が出ましたが、
でもそれこそやっぱり学会ですよね。
学会、
はい、学会に入って学会 の, そのイベントというかその、ね、発表会に行けばそれなりに懇親会とかもあるでしょうし。
いやでもこれ一般人がなんか学会っていうだけで結構ハードルが高いですけど、まあ興味あるなら行くしかないですよね。
そうですね、僕ももうほとんど年会費入れてるだけですけど、年間7000円、年間7000円入れてるだけのもう幽霊会員ですけど、さすがにこれはなんか僕の直感でやめ、これだけはやっぱりやめてないですね、未だに。
いや本当、香川さんの例えばニュースレターのプロフィールとか見てもやっぱりこの学会ってすごい光ってますよね。
あ、はい、ただそう、一般人でも入れるんですよ普通に。
そっか、
はい、なので学会の入会はおすすめです。
学会ってなんか宗教じゃないよねっていう変な風な誤解もされたくないですが、普通に学会ですね。
あ、そうですね。だから僕、まあ僕のところは本当にね、ちょっと固めな名前だけど IT っぽいので、はい。
でも私がこのガジェットオタクなんで興味を持ちましたっていきなり、ここもなんか 論文チックなのはいるんです
か？いや、確かなかった。応募フォームには確かそういうのなかった気、なくてもなんか任意入力だった気がしますけどね、確か。
一応 IT というかガジェットは好きなんですけどっていう、それで入れるなら面白い。
あ、でもほら IT、ICT 教育にも関わったこともあるわけだし、全然資格あると思いますよ。
ICT 教育やってたんですよね、私もちょろっと。
はいはい。
そうだ。
全然。
そうですね、東京都の小中学校の中に入ってたって結構これも面白い。
むちゃくちゃ貴重なキャリアだと思いますし、で学会7000円入ってもし入れれば、定期的に学会誌が家に送られてきて、あ、こんな論文書いてんだっていうのが分かりますし、でもともとでリオンさんももともとね、進学校というか地の頭はむちゃくちゃ、ね、いい方ですから、いいですから、論文も書こうと思えば多分書けると思うので。
論文か、そうですね。まずはじゃあ香川さんのこの学会を含め調べて入れそうなとこに入って
、そうですね、はい、年会費も多分大体どこもそんなもんだと思いますよ、
うん、それだったらあれですね、キャリコン取って、これって5年ぐらいの更新でまた何十万と払って、更新の受講とかあるんですよ。キャリコンがちょっと今悪く言われてるのは、その更新の費用も高い。
なるほど。
結局安定した仕事に就けるわけでもないっていう、この費用対効果が悪いってことで、まあ資格のこういうランキングとか YouTube のやつとかの最近は結構キャリコンが一番取っても意味ないような、トップ1に選ぶ、一番に選ばれてたりもするんですよね。でも私も実際そう思います。 更新にもすごいお金かかるんで。
なるほど。でしたら本当に学会はある意味その学会が毎年当然行われますので、その時は当然、ね、大学入れますから、普通に講義室で、ね、論文発表聞けますし、アカデミックな雰囲気はまずは味わえます。
もう雰囲気を楽しみたいということに。いやでも図書館、そうですね、夢の大学図書館ライフじゃないですけど、そこで本を見るということを目的で。
はい、そうですね。そこでね、懇親会とかも多分大抵あるので、そういうところで教授にお近づきになってとか、そういうのもなくはないと思います。
そうですね、大学の中入ってみたいです
はい、ぜひぜひ。
はい、入ってみます何かの機会に、はい、いやすごい長い時間お付き合いいただきましたが、でも皆さん結構ずっと聞いてくださってて、なんかね、面白い話題ではないと思いますけど、まあ、ニッチな、うん。逆を言うと、でもなかなかこんな話は聞く機会がないと思うので、ね、こんな大学を経験されている方の話。
はい、なるべくエピソードトークになるように話したつもりですので、少しでも参考になればよかったです。
ありがとうございました。じゃあ聞いてくださったリスナーの皆さんもありがとうございます。こちら普通にアーカイブ残しても大丈夫でしょうかね。
はい、大丈夫です。
これアーカイブも残しますので、もし今回コメントとかがメグさん以外はなかったですが、普通の配信の後のコメントとかもいただけると嬉しいです。あとは香川さんの配信、クリエイターエコノミーニュースも、ぜひスタイフやってるなら、スタイフを聞いてるならチェックしましょう。私は一応カグアーですので、カグアー。カグアってもう通じないんですかね
いやいやいや、まあ、もうというか通じた時期ないですよ。
カグアが通じないとか、そのアムラーとかこの響きがもうアムラーとか古すぎるじゃないですか。
あ、メグさんもありがとうございます。
ということで、カグアさん、もう音声配信についてはもうスタイフでは第一人者ですので、ぜひぜひ皆さんね、スタイフも吉本のこう参加に入ったり、いろいろ動いたりしてますし、ボイシーとかもね、またボイシーの話とかもまた聞きたいですけどね
はい、一応ボイシーで配信したこともありますんで、裏多少は当時のことの裏でしたら、はい、お話はできますね。
ということで、今日は大学で教える仕事ということで、香川さんにお話を伺いました。それでは今日はこれで終わりにしたいと思います。香川さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。